野木さん。
はい。
最近ちょっと楽しみにしてることとかあります？
最近楽しみにしてること
？そうそうそう。こういう展示があるなとかさ。
楽しみが、を持たない方がいいなって思いましたね。
それ期待を裏切られたの？何か。
あ、まあそういう感じですよね。
おお、マジっすか。何それは？それは何の、あれで？
あ、いや、昨日、ほんとちょうど昨日なんですけど、ゴースト・イン・ザ・シェルの、スカーレット・ヨハンソンの、
ね、はいはいはい。
やつを見に行きまして。
早速行きましたか、広角機動隊。はい。
今年はさ、トレインスポッティングとかさ、あと、ブレードランナーのね、続編とか、まあ、その流れの教師というかね、第1弾じゃないですか。
うん、そうね。
まあ、この、物言いだけでさせてくれっていうところだよね、
うん。おお、なんだか分かっちゃった。俺もちょっと見たいなとは思ってたんだよね。それになんか割と、あれじゃない、ネットとかでいい反応を何件か参見したんだけど。
ああ、そう。ね、僕も帰ってさ、タイムラインとか見たら意外と評価、好評っぽいんだけど。まあ、そんな感じですよね。
おお、マジっすか。
ええ。
なるほど、なるほど。じゃあ、まあ。今日は、さしてネタもなさそうだから、その辺の話になるかもしれませんな。
まあ、才能目時代ですね。
そうですね。うん。てか、才能目がないっていうことですよ。
ああ、そう、ほとんど自由会みたいな感じでしょ。
そうそうそう。
空き地だよね。
ああ。
うん。
まさにそうです。つうわけで、始めましょう。
すごい、なんか、オープニングトークはないね、今回。
そうだね。今日、これから。
これからか。
カエサルの休日です。この番組は、私画家ダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才の目のお題に沿った、才の目のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組になっております。毎回ここなんかねこんな感じになるんだよね。
なんかまあね、ぐだぐだっとしてるからね。
台本用意しとけよって感じだけどね。
まあいいんじゃないですか。
うん、そうですね。というわけで、
うん、
そうですよ、野木さん。ちょっとあれですよ。
うん。
僕、子供生まれましたよ、また。
ああ、そうなんですよ。まず、そう、おめでとうございますを、まず言わねばならないなと思って、タイミングを測ろうとしてた。
どうもどうも。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
第2子ですね。
第2子です。いやーもうね、3月の末が予定だったからね、学年が変わっちゃうじゃん。ちょっとずれると。
あ、そうね。
ああ、だからちょっとね、ヒヤッとしたけれども、3月のね、本当後半の方ですので、早生まれということになりますな。
あ、そういうことか。そうか、そうか。
4月ね、入っちゃうと、4月2日入っちゃうとさ、学年変わるからさ。
そうか。
うん。
いやー、しかも、二人ともね、お子は女子ですね。
そうですね。
うん。
そうなんだ。兄貴んとこも女二人だから、もう女だらけだよ。
女系社会になってるね。
そうなんだよ。いとこは男ばっかりなんだけど、なんだろうね、これね。
わかんない。まあ、うちも男ばっかだからね。逆に。
うん、そうか。
だから、まあ、なんか、あるんですかね、そういうの。
あ、まあまあ、家が途絶えるってことですな。
あ、いや、家督争いが起きないじゃないですか。
まあそうだけど、なんとなくちょっと寂しいよね。
いや、でも、わからんよ、それ、いろいろと。何が起きるかは。
まあ、まあでも一人娘を俺もね、うん、妻にしていますから。
ああ、そっか。そう。なるほどね。
うん、なんとも言えませんな。
ああ
。ああ、まあそんな感じで、まあ今本当てんやわんやですよ、そんな感じで。
でしょうね。
一回行ったり来たり。
うん。あれだもんね。
ん？
あの前回収録した直後ぐらいだよね。
そうそうそうそう。
え、多分翌日か翌々日ぐらいじゃなかった？
そんなもんだっけか。
なんかあれ週末撮ってさ、
うん、
翌週の頭ぐらいじゃなかったっけ。
うん、そうそうそうそうだ、ね、
じゃあ多分本当直後だよ。
うん、なんかね、医者の診断ではこれはだいぶ遅れるねみたいに言われた 2,3 日後に生まれたね。
あ、じゃあ収録してるときはまだその差し迫ってる感はなかったのか。
うんうん、そうそうそう、まだ余裕かなみたいな感じで。
じゃないじゃね、そんなもう、頭、入ってこないよね、内容なんか。
うん、そうそうそう。だからあれだよ。嫁さんがもう臨月、もうほんとそろそろ生まれるなーっていう感じになった時に、嫁さん実家に帰ったのね。 自分の実家に。
うん、あ、はいはいはい。
うん、ほんで、俺はまあ夜だけ行って、寝かしつけとかをやって、
うん、
昼と深夜は自宅で作業にね、ちょっと没頭できるかななんて思ったらね、
うん、
そんな甘っちょる考えは一瞬にしてコッパみじんになったね。
まあ、ね、いきなり来ますよね。
ああ、いきなり来まして。
うん、
まあ、あれだ、なんとか立ち会えたね。
ああ、それはでもよかったね。
うん。うん、なんかね、昼過ぎぐらいにね、嫁さんが、ちょっとなんか、食べ過ぎで腹痛いわ、みたいなこと言い出してさ。
だいぶ趣違うと思うんだよね。
うん、ちょっとなんか食べ過ぎた、とか言って。で、何分かしたら、これもしかしたら陣痛かもしれない、みたいなこと言い出してさ。
あ、
いやいやいやいや、とか言って。ね、一応タクシー呼んでさ、産婦人科行ったら、これはもう陣痛です、みたいな。
お
う、うん、それで、一回返されちゃうこととかあんのよ、結構。
あ、そうなんだ。
生まれるまでに時間かかるから。
あ、
だけど嫁さんそのまま入院になって。
うん。
で、こっから俺嫁さんの実家に戻ってさ、一人で。
え？実家ちょうど遠くね？あ、今、うん、今あれか、近いのか。
近い近い近い。
ああ。はいはいはい。
俺で子供にご飯食べさせて、お風呂を入れて、
うん。
寝かしつけて、
うん。
間に合ったよね、また産婦人科に戻って。
ああ、そりゃすごいね。
もう、子供が寝なかったらさ、もう行けないからさ。
そうだよね。
うん。
うん。ちょっと、あれか、時間帯的にもこう、預かってもらう余裕もない感じだったのかな。
預かってもらうって？
どこか。
あ、いや、嫁さんの実家で。
あ、そうか、そうか。
そうそうそう。
そもそも預かってもらってるのか。
うん、両親はいるんだけど。
うん。
うん、ねえ、ちょっと、いきなり二人いないってことはないからさ、これまで。
ああ、ちょっと混乱しちゃうか。
うん、そうそうそう。でもまあやっぱね、母ちゃんいないってことで、一応もうちゃんと説明しようと思ってさ、まだ子供2歳だけど。
まあ分かる範囲でね。
うん、いきなりいなくなっちゃうっていうのもあれだから、まあ子供生まれるよみたいなことは言ってたんだけど、
うん。
うん、今日からお母さんはね、子供を産むから、みたいな。あの入院だよって、うん。
マジワンダーだよね、それ。ワンダー。2歳からしたら。
うん、ちょっと病院にお泊まりするからね、みたいなこと言ったらね。もう泣きながら迎えに行く、迎えに行くって言ってた。
ああ、でしょうね。
ああ。
子供生まれる？え、子供って私じゃないのっていう。
そうそうそうそう。赤ちゃん、赤ちゃんって言ってたけどね。
ああ、
うん。
もう一人いるもんなのっていう。
うん、
ああ。
お腹指さして何回も説明したんだけどね。
おお。
赤ちゃんがいるからね、みたいな。
どうなんだろうね。どこまでわかるんだかね。うん、
ああ。まあ、なんとか間に合いましたよ。出産の。
よかったですね。
タイミング。よかったです、よかったです。あら、立ち会った方がやっぱいいですね。
あ、そういうもんですか、やっぱり。
うん。人によって意見は違うかもしれないけど、僕は良かったなと思いますよ。
確かに立ち会わなくてもいいって考える人もいるみたいね。
うん。
あの、真面目な意味で。
うん。そうそうそう。
そこら辺は僕は全然わからんけど。
うん。まあ考え方の違いだと思うけど、やっぱり、
うん。
うん、なんとなく、家族だなっていう感じになります。
まあそうでしょうな。
でね、ソウルからも次の日からはあれですよ。今度は僕の実家にずっといることになりまして。
ああ。
うん。
そうするとあれですかね。あの、のりの家からも近いのかな。
近い近い。うん、近い。今いるよ。
あ、そうなんだ。
うん。
意外とね、全然全く合わないけどね。そんな暇はないと思うけど。
うん、合わないね。
自転車で行ける距離だもんね、本当は、ね。
ああ、いい。行けるけど。ね、もうそれこそ学生時代よく行き来しましたが。
そうそうそうそう。なるほどね。いやでもいきなり生まれるとかっていうのはなんかその子供の最初のわがままみたいな感じでいいね。
ん？え、ああそういうことね。
そう人生最初のわがままって生まれるタイミングみたいなさ。
うん、
うん、まあ今は、うん、ある程度制御できるのかもしれないけど。
うん、うん、ねそうよ、うん。最初の子はえらい遅かったからね。
ああ。
うん。
なるほどね。
もうこの日生まれなかったら帝王切開だねって言われてる日に。
うん。
なんか。お腹をなんか、ぐりぐりやって、無理やり、産気づかせた感じ。
あ、そんなアナログなもんなんですか。
そう、びっくりした。
おい。
産むときもなかなか出てこなくて、もう最後さ、
うん、
あれですよ、分娩台になんか、あれですよ、ちょっと登るような感じだよね。あの、お医者さんが。それで、お腹上からぐいぐい押して。
あ、もう押し出すんだ。
うん。
あ、すげえな。
で、下で助産婦さんが引っ張るみたいな感じだったけど。うん、
なんかのその時も立ち会ったのか。
ああ、立ち会ってる。最初の時も。
ああ、なるほどね。
ほんともうね、生まれたての赤ちゃんはあれですね、ニコゴリみたいな感じですから。
ああ、まあなんかね、そんな感じだよね。
あ、こういう形で入ってたんだろうな、みたいな。
あ、あの、なんつう、なんつうだ、えな、えなっつうのか。
何、えな？
なんか、なんか包まれて出てくるよね。
ああ、そうそう。なんか、それですよ。で、台盤後から出てきてね。なかなかのあれだけど。
台盤とかさ、衝撃じゃないですか。
うん、台盤ってあんまり旦那さんに見せないっていうあれもあるけど。
そうだね。
うん、俺見えちゃったんだよね。
ああ。うん。あの、だって、ま、人から出てきちゃいけないものだと思っちゃうよね、男からしたら。
うん。これはね、すごいなと思ったけど。
ああ。
わりかし綺麗に出てきた。
なるほどね。神秘ですな、月並みだけど。
本当です、本当です。本当ですよ。でもあれ、なんでこんな人間の赤ちゃんで手かかんだろうね。
な。地球上で最弱だよな。
最弱だよ、本当に。
うん。ね、そこにこそ我々の進化の究極があるわけでしょうね。
まあね、共同体を作らなければ守れないみたいな感じですかね。
そうそうそう。うん。逆にそれでいいってことだからね。
うん。うん。そうなんですよね。
うん。捕食される心配ねえしな。
うん、まあね。まさに。でもあれですよ。あの、生まれたての赤ちゃんって、
うん、
すごいいい匂いがするんだよね。
へえ、あ、そう。
うん。
どういう。
なんか甘い匂いがする。
へえ、うん。なんだろう。
だから一人目の時とか、ものすごい、しばらく、何日間かね、甘かったね、うん、匂いが。
本当。
ずっと嗅いでたもん、俺。
あ、それはあれだわ。聞いたことないわ、そういう話、そういえば。匂いっていうのは。
ああ。
みんなは見た目の話はよくするんだけど。
うん、うん。
お、匂いね。
匂い、すごい甘い匂いがする。なんか男の子だとまた、友達癖って言ってたけど。
ああ、ほんと。まあ、それは体質とか向き不向きとかあるのかな。
うん。
多分、あれだろうな。まあ、栄養の取り方が、まじ混じりきれないし。
うん。
ってのもあんのかな。
ねえ、なんかわかんないけどね。
うん。
とにかくずっと甘い匂いがしてました。
そもそもだってほら、赤ん坊って排泄物臭くないじゃないですか。
そうね。まあ、うん、ミルクしか飲んでないですね。
そうそうそう。
おっぱいしか。
うん、まあ、そういう理屈なのかしらね。
うん。
純粋に母親から直接、ダイレクトに栄養もらってるから。
うん、
みたいな。うん。
てなわけでな、しばらくちょっと、作業とかも滞ってる感じですが。
まあ、致し方ないですな。
ああ、うん。もう、頑張ってますよ。
頑張ってください。
この無謀さ加減をちょっと、あれだね。参考にしてほしい。
確かに。僕はね、申し訳ないけど、そこよりったよね。
あ、
僕はあの、ほら、最初にね、その報告を聞いたときに、すげえなと思ったもんね。うん。まあな、目先のことじゃないからな、そういうのは。
うん。うん、そうね。
先々のこと考えて決断を下すべき時ってのはあるしな。
うん。でも、なんか、やっぱり子供いるとね、しばらく、なんか一人の時間とかもね、そんなないですし、特に奥さんのとかね。
そうね。
本当に貴重な時間ですよ。
いやいや、でもね、もうこれでね、僕よりも2倍人類に貢献してるんで。主に貢献してるんで。
ああ、主と社会に。
いや、2倍どころじゃないな。50年後とか100年後のことを考えたときに、もうその差は1000倍、1万倍にもなってくるっていうね。
まあ、そんな感じですよ、最近は。
まあ、じゃあ、ひとまずはお疲れ様でしたって感じですね。で、これから、ね、頑張ってくださいって感じですな。
ああ、ありがとうございます。頑張りますよ。
はい。
ってなわけで、振りましょうかね。久しぶりに採用。
うん、前回振ってないんですよね。
前回振ってないですね。
うん。
ということで、あ、そうだよ。才の銘がほとんどないって話だよね。
うん、そうです。
まあ自分たちで考えてもいいんだけど、まだ考えてないので。
まあ、何個か残ってて、
うん。
空きは全部、なんか、フリーみたいな感じなんですよ。
そう。
うん。
ちょっとまた作るね。
そうですね。はい。
一応ね、残ってんのがね、一番の影響を受けた作品に関してと、
うん、
二番の現代アートと、
うん、
三番の音楽と、だけ。
あ、なるほど。あとは全部フリーだ。
あと全部フリー。じゃあ、4、5、6、乃木さんフリーで、7、8、俺のフリーで。
なんで僕が一個多いのかなっていう。
ね。乃木さん主体でお送り、
いや、
お送りしていこうよってことだよね。
まあ、とりあえず、振ってみますかね。
もうフリーにしちゃえよって感じだけど、一応振るよ。
まあまあ、とりあえず、
うん、
一旦やりましょうっていう。
うん、そうね。行こう。いいよ。というわけで、こういう時に1番とか出るよね。
え、1番って何？
影響を受けた作品だ。
品か。
鈴木の作品だよ。
あ、それだったら、あれだわ。初っ端の話題に、つながりそうだわ。
初っ端の話題、映画のやつ？
あの、今年、期待しないっていう。
あ
楽しみにしないっていう。
あ、ゴースト・イン・ザ・シェルですか。
あ、そうなんですよ。
お
そう、今年さ、ね、なんかいろいろな僕らの青春時代をね、
うん、
重要だった作品が結構なんかリメイクされたり続編があるっていう、うん、トレインスポッティングとかブレードランナーとか
ー
でゴーストインザシェルはまあその先駆けだったわけですよ、
うん、
ということで昨日僕見てきたんですよ。
ほうほうほう、
うん、あれでしたよね。正直あんま期待してなかったんですよ。
うん、まあ野木さんあれだよ、その前にあのシリーズ好きだよね。
あ、そうそう、あの、まず、あ、そうだ、才能面がね、影響を受けた作品でしょ、うん、僕は間違いなくあれ影響を受けてるんですよ。うん、
はいはいはい。
あの、仕事を、今の仕事を選んだのも影響を与えてますよ、もちろん。
うん、おぉ、がっつり行こうよ。いいね、いいね、
う
ん。
ちょうどね、中学生ぐらいだったからね、あれ。
うん。
うん。あの、あれね、推し版の映画版ね、ゴースト・イン・ザ・シェル、広角機動隊。
ゴースト・イン・ザ・シェルが最初の映画版だよね。
映画版はね、もともとは漫画原作だけどね。
最初にアニメ、え、
漫画、最初は漫画、うん、89年だったかな。白政宗っていう、あれは
やそんな古いんだ。
そう、ヤンマガのね、海賊版っていうのに載ってたんだけど、うん、漫画は僕は最初知らなかったね。やっぱ映画からだったわ。
うんうんうん。
うん、
で、それを、漫画を映画化したのが、
うん、が、ゴースインザシェル、あの、推し守るのアニメ版。
はいはいはい。
まあ、正確に言うと漫画版の中の1エピソードだけね、
うんうんう
ん、漫画はなんかこうオムニバスっていうかこう短い話がいくつか入ってて、で、うん、最終的に大筋、
うん、
なんかこう大きい物語になっていくみたいな話だったんだけど、
うんうん、
あ、でもあれかな、あ、でもまあ、え、漫画版でも一番メインのテーマを、まあ、映画でも撮ってるけどね、
うんうんう
ん、でまあ、僕はまあ当然ご多分に漏れず映画版には大いに感銘を受けましたから、うん、当時。
で、映画版はいつだっけ？
あれは95年じゃないかな。
じゃあ中1ぐらいかな、
うん。うん。そう、あの年ってすごい年だったんだよね、なんか。
そう。
ほら、95年ってオウム事件とさ、阪神の大震災？
ああ、そういう意味でか。うん、
と、いや、
社会的に、
ね、うん、あとはね、エヴァンゲリオンのテレビシリーズとか確かそうだったかな。
ああ、ほ
んと。うん。あとは、まあ、これは別に作品的に今大きく残ってはいないけど、大友和弘が久々に映画撮ったっつってね、うん、メモリーズなんかも確か
同時期。ああ、メモリーズか。
だから、あのね、多感な時期にね、こう、うん、SF とかね、アニメーションとかがガッとこう入り込んできた時期だったんですね。
野木さん、それ、割とリアルタイムでそれ経験してる？
割とそう。
当時。
ね、映画はね、
うん、
館では見てないんだけど、
うん、
ソフト化されて速攻で借りてみて、それで、うん、ガツンと食らって、た感じだったね。
おお、そうかそうか。
うん。ダニエルさんはいつ頃見た？ちょっと後の方。
俺全然後だよ。広角機動隊とか。
高校生とか。
それこそだ。乃木さんに会ってなんか話聞いてからだから、高校か下手したら大、あ、高校だな。高校。
じゃあ僕が好きなんだわって話して
た。そうそうそう。
だとした
ら。うん。見て。
うん。
だから俺その漫画とかを読んでないし。
ああ。
うん、
そうかそうか。
映画の2作しか見てない俺。
ああ。
テレビ版とかも見てないね。
なるほどね。あ、うん、映画の2作っていうのは、あの、イノセンス。
そう、イノセンス。
ってことね。
うんうんうん。
いや、まあ、どうでした？初めて見たとき。
初めて見たときですか？
うん、難しかったでしょ。
難しいし、
うん、
なんかね、当時やっぱ気負いがあるじゃん。
うん。
これ分からなきゃいけないみたいな。
ああ、はいはいはい、
うん。だからね、無理してたんだな。当時はそれなりに俺も好きだったような、
うん、
で、いろいろなんか話した気がするんだけど、
うん、
今、ほとんどね、
うん、
あんま記憶残ってないことを考えると、やっぱり無理してたんだなって感じです。
まあまあ、そこまで刺さっちゃいなかったなっていう。
うん、そうです。それは、うん、よかまあ、他の作品とかの方が全然上がってくるね、うん、最初に僕は。
まあ、もう普通に僕もまあ、ダニエルさんは好きなタイプの映画じゃないなとは、思ってたけど、うん、でもダニエルさん意外とさ、高校以降はさ SF にハマっていくよね、小説は。
ああ、そうだね、小説はね、うんうんうん、
でもあれか、サイバーパンクはあんまりいかなかった方なんだよね。
そうなんだ。
そこは違うんだろうな。
いまだに得意じゃないね。
ああ、
うん、
そうね、まあ、僕なんかはさ、 サイバーパンク、うん、僕らの世代じゃないじゃん。ちょっと上じゃん、あれ。
ちょっと上ですね。
うん、でも僕らの世代にとってのサイバーパンクって、まああれだったわけですよ。
うん、
あそこから、まあ音楽の時に話したように、ルーツに帰ってきて。
うんうん
うん、まず映画で言ったら、あ、これブレードランナーがね、
うん、
まあこうインスピレーションの元なわけだから、つって、うんうんうん、ブレードランナー見たりとかして。
うん
うん、で、なんかそれこそ、そっから小説とか言ってたけど、
うん、
でそういう意味では結構大きいきっかけになった作品でしたよ。
うんうんうん、
あ、SF ってだけじゃなくて映像とかね、映像作るみたいな感覚、
うん、
作ってみたいなっていうののきっかけの一つではあるね。
うんうんうん、
特にあのガンガン CG とか取り入れ始めた作品だったんで、
うん
うん、なんかこう、職人的な世界だと思ってたアニメとか映画とかが、もうちょっとなんつうのかな、うん、もう、ホームユースというか、デジタル使って物を作っていくみたいなものが、こう、あ、来てるんだなっていうのを最初に実感した作品だったから、
うんうん
う
ん、
そういう、もしかしたらそういうところに行ってみたら面白いかもなって、自分自身が思うようになったね。
なるほど。
要は、大人数じゃなきゃ物ができないみたいなイメージってずっとあるじゃないですか、うん、映画とかって。
まあ、そうですね。
うん。うん、てか、まあ、アニメーションとか今でもそうなんだけど、大人数なんだけど、
うん。うん
そのイメージがね、若干ちょっと変わった時期の作品だった。僕の中で。
若干ドメスティックな感じが、
うん。そうそうそう。したね、うんうん。うん。だからちょっと意識しだしたの、そういうのをね。
俺、まあ、技術的なところはやっぱ後から見たから、
うん。
うん。そんなに、あれしなかったね。思わなかったかな。
ああ。
それにもともとやっぱ、野木さんはやっぱ映像関係の仕事を意識してたでしょ、もう。割と。
割としてたね。
うん。俺そこ知ってないっていうのも大きな違いかもしれないね。うん、
ああ。
うん。
なんかね、うん、そのね、デジタルの技術が入ってきて、うん、で、映画の手法が拡張してったわけじゃないんですよ、いきなりは。
うん。
やっぱり噛み合わせが良くないっていうか、相性良くなかったんですよね。
うん、うん。
デジタルと映画って。
うん。
浮いちゃうから、やっぱ。
やっぱ、ひどい感じだったよね。
そうそう、例えば実写に CG 乗せたらね、
うん、
まあ、それこそ、なんか、トロンみたいなやり方をやるしかないわけで。
うん、何
トロン、サイバースペースみたいなところでさ、活撃するか。
はいはいはいはい。
うん。で、アニメーションももちろんさ、手書きのセルとさ、CG って合わないんですよ。うん、当時は。今、最近だいぶ埋まってきたんだけど。
うん。
そういうのを、じゃどうやってこう解決して取り入れていくかっていう時に、なんか、例えば、アニメーションの中で CG を、うん、CG として表現するみたいな。意味わかるかな、これ。
ちょっともう一回、アニメーションの中で。
あ、例えば、アニメーションの中では、普通のセルアニメ、うん、手書き、人間が手で描いてる絵なんだけど、
うん、
サイバースペースに入ったところを CG でやるとか、はい、電脳の世界に入るとか、あるいは、光学迷彩。
場を変えちゃうってことね。
そうそうそう、光学迷彩ね。うん、を、なんか、使ってる時の視覚効果の部分に CG を使うみたいな、要は今までにないし、我々の常人が見たことのない視覚体験のみを CG でやって、それ以外は瞬別するっていうスタイル。
はいはい。
そういうね、なんかこう、技術の使い方の、なんていうか、引き算的な感じがね、グッときたんですよ。
なるほど、なるほど。
それで、そういう仕事してみたいなって思ったのはきっかけでしたね。
おー。
うん。
いいですね。影響を受けた作品っぽいね。
そうそう。だから、創造性を拡張するんじゃなくて、整理してるって使い方、
うん、うんうん
うん。新しい技術でなんかいろんなことができるようじゃなくて、
うん、
今まであったものをより良くするために、整理するために使うっていうところにね、なんか、かっこよさを感じたんですよ、うん。
わきまえてるみたいな感じですかね。
そうそう。なんでも、これ、コンピューターだったらなんでもできちゃうよじゃない、
うんうん。うん。
コンピューターが得意としてる部分はそれに任せて、それ以外は従来の手法を突き詰めていくっていう、なんと、住み分けの仕方に哲学がある 作品だったんですよ。うん。
なるほどね。
それが、イノセンスで失われるんで、イノセンスはあまり好きではないっていうのはあります。
あれ嘘。イノセンス、あれ、俺は覚えてるよ。野木さんがイノセンス見て、興奮して、うんうん、あの夜のことを。
ああ、そう。あれはね、まさにね、うん、その、拡張性の方に行き切ろうとした作品だったんで、その拡張性にやられるんですよ。
うん
で、
うんうんうん、
デジタルでどこまでやれるかっていうベクトルになってったから。で、それはやっぱ圧はすごいわけよ。はい、映像体験としては。
そうですね。
今見るとさすがにちょっと古びては来てるけど、
うん、
当時やっぱすごかったんですよ、映画館で見たら。あの CG とかは。
うんうんうんうん、
でも冷静に考えた時に、アニメーションの中で、うん、 前、その前作に感じてた喜びとは全然違うなって、ちょっとね、シラフに戻った時に気づいてしまって。
なるほど、ベクトルの違いが明確になってきたというか。
うんうん、そうそうそう。多分、うん、イノセンス的なアプローチは当然あっていいんだけど、うん、あれはなんか、僕が前作に抱いていた喜びと違うなっていうのが、
うんうん、なるほどね。
あと単純にあれ話のバランスも崩れてるんで、
うん
まあ、作品、映画としての出来はやっぱり前作に比べたら落ちてるなっていうのが正直な感想だったから。うん、
これがあるからゴーストインザシェルは良かったのにっていうところが崩れたわけですね。
そうだね。
うん、
あの抑制がなくなっちゃった。
うんうんうん、
ゴーストインザシェルって推し作品の中でもむしろ推しのフィルモグラフィーでちょっと浮いてるぐらい抑制されてんだよね。
あ、そうなんだ。
うん、実はあんまり積極臭くない。
うん、
えって思うかもしれないけど、うんうん、実は一番説教じみてないのがゴーストインザシェルだったんですよ。スタイリッシュだった、うん、作りが。
うんうんうん、
それは映像的な意味だけじゃなくて、あの、いつもの弦楽、
うん、
あの、ちょっとスノップの、あの、小難しいことをさ、
はいはい、
説教する、あの、長々と喋る。
そうですね。
あれもね、まあまあね、渋いところで抑えててかっこよかったんですよ。
うん、うん、イノセンスは割とそこ、あれだね。
あれはもうね、ジジイの繰り言ですよ、あれは本当。
ああ、なるほど、なるほど。
でもね、もともとイノセンス的な人なの。
あ、そうなんだ、
う
ん。
そうそうそう。もともとの資質がどっちかというとイノセンスなんですよ。まあ、脚本が違うからね。
うんうん、
うん、だからね、実は、ゴースト・イン・ザ・シェルは、なんつうのかな、推し節ではないから、なんかこう、名作だったっていうところがあるんですよね。
なんかさ、うん、その人のエッセンスが抑制された作品ほど名作になるのってあるよね。
あるある。そう。
ね。
何なんだろうね。
ね。
だから、要は、いいところが、ドバドバ出ちゃうと、悪も出ちゃうんだろうな。
まあそういうの好きだけどね。
そうそう、それもそれでいいんだけど、うん、多分それってバランス崩れるんだよね。
うん。
だから適度に両方とも抑えると、実はこう、塩梅としては、作品の締まり具合としては良かったりするんだろうな。うん。
まあ世間とのバランスで考えるといいのかもね。
うん。
うん、なるほど、なるほど。
まあ映像かっこよかったしね、まず何より。
うん。うん、そうね。まあインパクトは強いよね。
うん。今見ても感心しますよ、やっぱ。
うん、
レイアウトとかさ、あのカット割りとか、うんうんうん、
やっぱりあのオープニングのところはすごいなと思ったってな、俺も。
あのビルから、
そうそうそうそう、
落ちるってやつね。
うん、初めのつかみはすごい強いじゃん。
あのつかみがだからあまりにもこう、なんていうのかな、偉大だったんで、うん、あのシリーズはあのつかみ、あのカットとかシーケンスを踏襲するっていう伝統になってるんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
そう、必ず、例えばあれテレビシリーズもあるじゃん、2作。タイトルは、スタンダーローンコンプレックスとセカンドリーグ、
うん、
あれ必ず毎回ね、あのビルからこう、うん、ダイブして、
うん、
でこうガラス越しに敵をこう駆逐するみたいなシーンってのは入れるんですよ、セルフパロディ的に。
へー。
で、広角のシリーズって基本的にね、その最初の1作目の映画が提示したかっこいい部分を、うん、こう型として踏襲するみたいな伝統があるんだよ、ルールが。
へー。
そうで、これ、あのおなじみのみたいな。
うーん、
あのね、歌舞伎とかに近い。
そうか、そうか。
古典芸能みたいなとこあるんですよ。
へ
ー。で、今回の、まあ、ここでようやく、あの、うん、ハリウッド版なんですけど、もう、それはちゃんとやってました。
ああ、はいはい。うん、
ただ、やりすぎてましたな。まあ、
そうか。
そうなんですよね。まあだから、そこら辺の、でも、なんていうのかな、マナーを、向こうの監督もちゃんと理解してるんだから、うん、あれ、よっぽど好きですよ。う
ん、ああ、ああ、
うん。オリジナルとか。
そうか、そうか。
うん。じゃあ、そのビルから落ちるシーンもあるしね。
うん。うん、え、話の内容的には、どうなの？
話の内容はね、映画一応オリジナル。
あ、そうなんだ。
オリジナルなんだけど、うん、漫画版と、映画、アニメーション映画2作と、うん、テレビシリーズを、ブレンドしてオリジナルの話作ってる感じ。
そうなんだ。
そう。あの結構ね、そこら辺は器用だなって逆に思っちゃったね。
あ
の、この全部の要素を入れ込むための物語になってる。だから、でも僕は逆にそれを入れ込むために、あの、そういう話にしちゃうぐらいだったら自由にやれよかったのにと思いましたけどね。
なるほどね。
うん、
まあ、しかし、そういうのはね、シリーズ化しているものに関しては難しいよね。
難しいね。
なかなかそういうね、ちょっとマイナールールというかそういうのがあるとね。
うん。
それこそ歌舞伎化しているもんだとね。
そうそうそうそう。
うん。
あ、でもまあ、要素としては、 テレビ、うん、実はテレビシリーズの要素が強いのかもしれない。
俺テレビシリーズ見てないんだよね。
でしょうね。だから、うん、テレビシリーズはちなみに面白いですよ。
あ、そう。あれ、監督は、う
ん、監督は神山さんですね。弟子ですね。おしいさんの。
へえ、そうなんだ。
うん。神山健二っていう IG の、もともと美術だった人なんだけど。
うんうん。
そう。テレビシリーズと共通、今回の映画版で共通してるのは、まあ、これネタバレではないんですけど、元子がなぜ、ああいう立場になっているのかみたいな話なんですよ。立場というか、ああいう肉体なのかっていう話なんで。
はいはいはい。
うん、そこら辺を拾って物語にしてるんで、どっちかって言ったらテレビシリーズっぽいですね。テレビシリーズの特に2作目はそういう話だったんで。でもね、骨格のメインがそこなだけで、その他はね、ほんとね、映画版2作の要素とか、うん、漫画の要素とかをほんと釣り張りして作ってる。パッチワークだね。
はぁ、落ちりやすい感じだな、そういうのは。やっぱそうなっちゃうだろうなと思うけどね。
でもね、そのパッチワークの具合が割と器用で、うん、ちゃんと一枚の既成服としては成立してるっていう。
はいはいはい。
う
ん、
だから
器用ではあるってことですね。
そうそうそうそう、洋服として全然成立しているし、
うんうんう
ん、なんならまあよくできてる服ですよ。
うんうんうん、
がっていうとこですよね。
ああまあね、うん。はい。
で、あとね、そのさっき型を踏襲って言ってたけど、
はい。
やっぱファンだったらおなじみのシーンがこう盛りだくさんで、そういうのを楽しみに行くんであれば楽しめると思うんですよ。
うん。
ただそれゆえに本当に初見の人をちょっと無視してるところも結構あったね。
ああ、ファンじゃないとわからないような。
それ設定、説明、それないとわからなくねっていうのもあったってよ。
あ、そう。
うん。
そうか、それはちょっと厳しいよな。
うん。そうね、いきなり、そう、いきなり、なんで公安休暇に配属されるんだろうとかね。うん。う
ん、でも、あれじゃない？イノセンスでも、イノセンスなんかそんなの、マックスじゃんね。
いや、イノセンスはね、これ、うん、あ、これね、推しの映画の特徴ではあるんだけど、実は説明してるんですよ。う
ん、あ、そう。
あとね、あとね、これ推しだけじゃなくて、原作、広角機動隊の城政宗が書いた原作もそうなんだけど、説明はしてるんだけど、うん、不親切極まりないっていう作風なんですわ。
う
ん、
ああ、そうかそうか。
だから、アリバイのように、
うん、
後から、こう、なんつうの、見直せばあるんですよ、説明は。
検証しないといけないわけね。
そう、ただ、それ気づかねえよっていう。
うん。
うん、でも
ね。それじゃ意味ないよね、
でも
ね。
そうそう。でも今回の映画版は、そういう小難しさは一切ない代わりに、ちょっと単純に、うん、説明が足りないっていうところもある。
うん。
うん、ただ、残念ながらというか、まあ、見てる人たちはほとんど、広角機動隊を知ってるので、分かってしまうんですよね。
うん。
話はね。
なるほどね。うん、そうか。
うん。
まあでも、そういうなんか、マニアとかオタクがいる分野では難しいよね。
まあ、
ハリウッドとか取り上げたりするのはね。
うん。なんか、さ、原作ものがあるとかさ、あるいはリメイクものの時ってさ、どこまでオリジナルに歩み寄ったらいいのかっていう問題あるじゃないですか。
そうですね。それは根深いな。う
ん、歩み寄らないと怒るじゃん。
うん、
でもね、そうそうそう、歩み寄りすぎてもしょうがないっていうところあるんですよね、
うん。
だって媒体が違うんだもん。
うん、ああ、そうね。あれで、うん、それは原作が漫画とかだった場合とかでしょ？
そう。だから漫画の、うん、アレンジの仕方、漫画とさ、推し版の広角機動隊って世界観全然違うんですよ。
うん、
世界観っていうのは雰囲気ね。
うん。
うん、設定とかは同じなんだけど、
うん、
でもね、不思議なのは、原作の漫画の、もうすんげえ難しいんですよ。
ん？
原作の漫画もめちゃめちゃ話難しいんですよ。
ああ
。けど、うん、若干ノリがコミカルの。
うん、うん。
で、映画は片やあれじゃないですか。超シリアスじゃないですか。
シリアスだね。だからその印象が強いんだよね。
そうそうそう。でもね、うん、なんつうのかな、めちゃくちゃコミカルなのに、あのシリアスな映画版と地続きであることは確かなんですよ。
うん、
そこはね、
それはすごいな。
あのシリーズのね、すごいね、変わったところで、だからつまりね、水準っていうのかな、物語、ハード SF としての骨格の硬さとか深さみたいなところは共通してるんで、ギャップがないんですよね。
うん、
スッと橋渡しできてる。
うん、
原作だと普通にね、ちょっとこう、作画がこう、わざと、おどけたように砕けたりとか、ギャグがあったりとかするんだけど、
うん、
で、映画版は肩やるじゃないですか、もう、全員が能面じゃないですか。
は
い、でもね、
やつだね、
あれはでもいい。あのアレンジは許されるんですよね。
うん。
うん、
なるほど、
ね、もちろんあれですよ、原作からのファンはやっぱ映画版嫌いって人いるんだけどね。
うん、
でも僕は映画から入っても漫画楽しかったからね。
うん、
逆に映画から入って漫画は合わねえなって人はあんまりいないんじゃないかなって気するけどね。
まあね、そういう批判が出るのは何やっても、ね、まあ、出るから
開いちゃってるからね。
うん、まあそれはしょうがない。
まあだから SF としてのなんかこう、なんかえぐみの部分はちゃんとしっかり抽出してそれを映画に落とし込めてるってことなんでしょう。
うん、
うん、でテレビシリーズはそれをまたさらに逆にマイルドに原作寄りに戻していくっていうベクトルで、
うんうん、
けどハードさを失わずに面白さも担保してるっつんでね、
これはまあすごいな。
そうだからね、あのシリーズ自体は結構ね綱渡り的でね、アクロバティックなね、
うん、
リアレンジをしてるし続けてる作品ではあるのよ。
そうな
の、うん、だしかも作ってるクリエイターみんな違うわけでしょ。
そうだね、
うん、
まあそれだけみんなその作品に愛着があるってことだよね。
まあそうだね、
うん、
とそれに対してだからそれぞれが全バージョンと違うものを作っていく、うん、どういうふうに違うアプローチでやっていくか、でもシーンは、ね、うん、継承しないといけないっていう苦闘してきたシリーズで、うん、それをやり寄せてきたわけですよ。
それってでもさ、よくあれだね、共通認識持てるね、クリエイター全然違うのにね。
オタクっていう共通点じゃないですか。
そうか、それはすごいと思うんだよね。
うん。
なんかさ、ほら、例えば、日本で作ったものを海外でさ、リメイクとかするとさ、
うん、
いや、そうやっちゃったら元も子もないじゃないかみたいなのあるじゃない。
あるね。
うん。ここでなんか違うクリエイターが作ってもさ、同じ世界観、違う話だっても同じ世界観がさ、共通してるっていうのはなかなかすごいとは思うね。う
ん、それはだからあれかもね、共通の資質は当然あったんでしょうね。
うん、うん。
だからまあ、思い当たるところって、って言ったらどっちかって言ったらみんな世界観重視のクリエイターたちだったっていうところじゃないですかね、うんうん、あの人間をまあ描くっていうことよりもまず人間が立っているそのか世界を まずどうしていくかっていうことを最初に考えるタイプの人たちだったっていうのは共通してるんじゃない、
うんうんうん、
原作の城政宗もね、あの世界観の構築っていうのはそ圧倒的な人なんで、
うん、
本当によく89年にあんな、ね、設定考えたのっていうぐらいだから。
そうだよね、世界観さえしっかり構築できちゃえばそこでね、
そうそう、
だから話を作ることは容易だからね。
あの、そもそもあの、パッケージというか、入れ物自体は城政宗が作ったものと全体的に変わってないわけよ。
うんうんうんうん、
だからそこの器の完成度がもうしっかりしてたから、そこに何を入れるかっていうことは、ある程度裁量が効いたのかもしれないね。
なるほどね。
と同時に、その後、器に対する造形の深い人たちが、伝統的にこのシリーズを作ってきたってことじゃん。
うんうんうん、
だから、押井守も人間よりもどっちかって言ったら、当時、若い頃なんか世界観、ずっと心を奪われてた人だわけだから、
うん、
器の方ですよね、うん、でか、まあ、お弟子さんのね、神山健二さんっていうのは、まあ、もちろん本人の資質はどういう人かわからないけど、もともと美術の人なんで、あの、うん、アニメーションの中の、
アニメーションの中の美術か、
あの背景美術とかを作る 人なんで、
職人
だな。そう、だからキャラクターとかっていうよりかは、まず世界観からその作品を理解していくっていう、
なるほどね、
業務に携わってた人なんで、まあ、資質としては向いてたのかもしれないね、
うん
うん、結構僕はあんまりあの業界どういう出世の仕方があるのか知らないんだけど、美術上がりの演出家っていうのはなんか珍しいなっていう感じしたけどね、うん
うん、世界観の構築ね、乃木さんがあれですよ、昔あの面接の練習かなんかであれですよね、あなたは何を作りたいんですかみたいなことを聞かれた時に、
うん、
僕は街を作りたいって答えたっていうのを聞いてたのが今なんとなく腑に落ちましたよ。
ああそんな寒いこと言ってたの僕。
恥ずかしい。
いやいや、あでも言いそうだなと。あそうだから僕もどっちかっていうと、うん、当時はさ、人っていうよりかは、
うん、
街とか世界観、そう入れ物だね、器の方に興味があった、うん、だから好きだったんだけどね、うん、こうあのシリーズとか、うん、で SF とかサイバーパンクとかってやっぱどっちかっていうと器じゃないですか。
そうですよ、
器の、うんね、美味しさじゃないですか。
うん。
うん、
そうだね。今、SF はその器のね、強度でだいぶ変わってくるからね。
ね、そこがしっかりしてないとさ、どんなもの入れても美味しくないからさ。
そうなんですよ。
うん。うん、側っていうかな、
うん。うん。で、そこガチガチに作っちゃうとね、話の推進力が低下する一方だからね。
そうそうそうそう。だから、なんだろう。例えばさ、器に例えるなら、こう昔は美しい器に美味しいものを持ってさ、壮大な物語をさ、うん、聞かせてたのがさ、
うん、
ブレードランナーがさ、もうなんか、利休の黒い落城みたいな、こう、汚ね、 なんかこうパッと見ね美しいものではない世界器にこういろんなものをごった煮で入れたっていう、うん、そうしたら美味しかったっていうさ、
うん、そうね、
うん、
まあ、綺麗だけれどもしっかりと生活感もありみたいなね、
うん、でまあ、うん、ことほどさようにそのなんかまあ器は継承していくけど全然違うアプローチをしていきながら、うん、同じ水準でおも面白い美味しいものを作ってきたシリーズだったのに、うん、今回ね、
うん、
何をしようとしたんだろうなっていう
言うね
あのねだからねパッと思いついた感想はファンムービーだなっていう。
おお、
うん。
そうか。
ファンムービーとしてはすごい出来はいいんじゃないかなっていう、
うん、
感じしたけどな。でもなんか評判いいのかね。向こうではこけてんでしょ。
あ、そうなの？
あの最初の3日間の講習は惨敗してるらしいんですけどね。
ていうか向こうでさ原作はどの程度有名なの？一般的にファンじゃなくて。
これね僕もねいまいちよくわかんないんだけど、
うん、
向こうのオタクが知ってるレベルじゃないですか。
ああ、じゃあ、ね
え。要はだから、あの、そのゴーストに出してるアニメ版のビデオ売り上げのビルボードチャートが1位になったから、向こうですごい評価されたっていうことになってるけど、
うん。
多分向こうの人、ナルトしか知らないよね。
うん、ナルトはね。
向こうの人が知ってる日本のアニメって多分ナルトとポケモンでしょ？
ナルトとポケモンだね。ナルトはでもヨーロッパじゃないの？あれ。
あ、どっちか。
うん。
かね、わかんないけど、
うん、
でギリアキラとかじゃないの？
ああ、アキラ、アキラもどの程度だろうね。
聞いたことあるよぐらいじゃん、多分。
うん。
うん。だから向こうでも結構賞賛あったのかしらなっていう気はするけどな。
うん、
まああの向こうのなんかね作り手にファンが多いっていうのは確かなんでしょうけど。
うん。
うん、まあねマトリックスなんか。
ああそうだよねマトリックスなんかねそうだよね。
まあ、ただあれ、先祖返りみたいなもんだけどな。
ん？
だってほら、広角機動隊、まあ漫画版もそうだし、
うん。
アキラとかもそうだけど、まああれやっぱり、ビジュアル的なイメージで言えばもうブレードランナーなわけじゃないですか。
そうですね。
そもそも向こうのインフルエンスをまた向こうが真似し返してるっていう、まあ、
うん。うん、
西部劇に影響されて黒沢が七人の侍作って、向こうがね、荒野の七人作るみたいな話なんで、これは別にどっちがオリジネーターかっていう話ではないからね。
そうね、パスをしているような状態ですね、
うん、そうそうそう、うん、ただその中でだから面白いなと思ったのは今回の映画版の感想で、うん、なんか相変わらずブレードランナーっぽいみたいな感想があって なんて言ったらいいんだろうなっていう
それはちょっとなんかまだ普通、ね、なんて言ったらいいんだろうねそれね
おじいちゃんに似てるってだけの話なんだけどな
うん、そうだね、
うん、それはそうだろうなっていう
そうだよね。
ああ、そう、街の造形ですね。今回確かに、キーワードっていうか。
おうおうおう。
やっぱさっき言ったように、器の中のさ、一番のメインは街じゃないですか。
うん。
やっぱ例えばアキラで言ったらさ、メガロポリスというネオ東京。
うん。
広角機動隊だったら、ニューポートシティ、ニューハマ、
うん、
ニハマ。あれの街の造形以下でも、この作品の勝負って決まっちゃうところあるじゃない。
うん。
そこでね、意気込んでるっていうか、気負ってんのはわかるんですよ。相当気合入ってるんですよ。尺が、うん、街のカットがすっげえいっぱいあったから。
ああ、うん。ちょっとわざとらしい感じは
わざとらしいね。そんな見せなくてもいいんじゃないですかっていうぐらい。うん、でね、それがね、大して美しくなかったんですね。
あそう。
うん。
うん。
だからまあ、これは好き嫌いかもしれない。褒めてる人もいたから。
うん。
だから何とも否定はできないんだけど、
うん、
ちょっともうこういうのはいいんじゃないかなっていう。
うんうん、
感じはしたかな、うん、
そうね話と同時にその世界を見せていくっていうのはまたね難しい問題だしね
そうね、
うん、
あと風景とかの CG がとなんだ人間のコンポジットがあんまりうまくいってないような、
うん、
あんまちょっと合成感がちょっと強かったしね
うん、
うん、そうねでテーマ的な部分でもだいぶ減退してる感じしたねテーマ的な部分でもちょっと減退してるかなっていう、うん、オリジナルより。
テーマ的な部分？
うん。
っていうのは？
なんて言うんですかね。結論がちょっと今までのシリーズよりも、ちょっと浅くなってねえかなっていう。
ああ、そうかそうか。ああ、それは SF ならではの、そういう、あれか。
うん、そうそう。
なんだ、
うん、浅くなってるっていうか、今までほら、心と体の関係じゃないですか。
倫理的な問題とかね、
うん、そうそうそう、まあ要はアイデンティティの話で、 心、ね、心を規定するのは体なのか記憶なのかみたいな話で、うんうん、で今回のね映画版はね、今までのシリーズとちょっとね違う解釈をしてるんですよ、そこら辺の結論が。ほうほうほう、これはまあネタバレだから言わないけど、その結論が極めて普通なんですよ、
うんうんうん、
ああ、それそれ割と普通の意見だよなっていう、
うん、SF ではね重要だね。
そうそう、はっきり言ってあのシリーズってそこをひっくり返したから面白かったんですよ。
うん、うん、そうですね、確かに確かに、
僕らが持っていて叱るべきとか信ずるべきものは全然信じられないよっていうのが、そもそもあのジャンル自体の面白みじゃないですか、
うん、
そこをぐらつかせていくのが、うんうん、けどね今回の映画はねそこ普通の結論に返ってくるんですよね。
うーん、
技とかもしんないけどねそれは、
うん
うん、もう一周回ったんだからそういう結論でいいじゃないっていう風になったのかもしれないんだけど、
うん
うん、まあそれをだから象徴するようなシーンとかもあったし、
ほうほうほう、
確かに同じこと言ってんだったらやる意味ないからね、
うん、
うん、ってのとね、あとこれはこの映画のせいではないんだけど、やっぱネタ古いっすよね。
ああまあそれはね、
うん、さすがにもうだってさ、そもそもさ話のベースはさ89年とかでしょ、
うん、
んでアニメ版のゴーストインザシェルがもう20何年前ですよ。22年前か。
うん。
で、今、
そんなか、
うん、うん。で、今、世の中こんな感じですよ。
うん。
僕とダニエルさんがスカイプで、ここのヨタ話をしてるという時代ですよ。
そうですね。
もちろん電脳にはなってないけれど、ちょっと古い臭いなって思うよね、もうああいうネタ。
うん、そうね。
うん。
あの、まだ一周回るには早すぎるし、
うん。
ね、そうね、SF の、そういうの、リメイクとかだとね、うん、一番真の部分っていうのはね、結局、風化しちゃうんだよね。
そうね。
うん。
だからまあ、今、一個の単体の SF 作品として今の時代にやる意義は、まあないよなっていう。
うん、
ただまあもちろん、広角機動隊、ゴーストに出してるという、まあ大看板の、うん、まあ復興というか、っていう意味合いだから、そういう意義があるわけだけどね。
うん、そうね。まあ、SF 的な意味合いはね、ちょっと薄いのかもしれないね。そういう倫理的な問題とかね。うん、それはまあ、いいよいいよ。
回収に近いだろうな、もはや。やり残したことの回収みたいな。うん、あれを我々が映画化しないでどうするんだみたいな感じなのかなって。うん、だって映画化展自体はもう遥かの昔に変われてたわけだからね。
うん、
てか、日本のものって結構変われてるからな。
そうだよね。よく、変われた、うんからさ、すぐ映画化みたいな騒がれるけど、だいぶ後になってね。
まあ、とりあえず、とりあえず押さえとくっていうのと、
うん、
多分あれじゃないですか、権利関係の問題じゃないですか。
ん？
例えば似たような企画で、同じような話がもしも別の過去作とかにあると困るんで、そういうのでも予防策としていろいろこう買ったりとか押さえたりとかするんでしょ、向こうは。
ああ、そうかそうか、うん、そうだね。
そこら辺は割とカッチリしてるから。
うん。
アキラだってね、映画化の話はずーっとあるわけだからね。
ずーっとあるよね、ほんと。ちょっとやめてほしいけどね。
そうね、誰も期待はしてないんじゃない
か、うん、逆に期待っていうのもあるけどね。
ああ、それはあるよ、もちろん。
うん。
あ、だから今回もそういう目線はあったよ、うん、僕も。
あ、そう。
うん。どんぐらいキメラになってるのかなっていう。
うん。十数年後に完全に B 級として忘れて去られてしまうものをリアルタイムで見ておこうみたいなさ。
ああ、それはあるだな。まあ、うん、ドラゴンボールとかそんな感じで見に行ったんでしょうね、みんなね。
そうだよね。
うん。うん、そうなんですよね。あとね、すげえ JM っぽかったわ。
JM っぽい？
うん。JM ってさ、ウィリアム・ギブスンの、うん、記憶やジョニーっていう短編があるんだけど、
前ちょっと話したよね、う
ん。あれを映画化昔してるんですよ。
おう、
キアヌ・リーブス主演で。
うん。
で、それの。
SF には、SF にはキアヌ・リーブスだよね。
あともう一人重要な人物が出てたんですよ。
おう、誰？
ビートたけしですよ。
おー、はいはいはいはい。それも話もしたかな、ちょっともしかして。
ちょっとしたと思うんだけど、で、今回出てるわけですよ。うんうん、
出てますね。
おう、だからね、これ壮大なギャグなのかなっていう。
お
お、近、
ね、
近未来の日本人ってみんなたけしなのかなっていうい
いね
お
たけしでギャグにならないが、キアヌ・リーブスだとギャグになるけどね。
まあね、うん、まあ、マトリックスも出てるからね。あれ何なんですかね、このラインね。絶対、ね、絶対だって JM とか思い返してるよね、監督は。
キアヌ・リーブスに関しては、あれよく表情がないからとか言われるよね。
ああ、そうね。あと、なんか人種的にもちょっと無国籍な雰囲気が漂ってたのかも
ね。うん、そうね。
うん。昔はやっぱもうちょっとアジアっぽい顔してたしね。
うん。
うん。
そうそうそう。
まあ、それでマトリックスも出て、ね、うん、ああ、なるほど、サイバーな人なんだなっていう。
うん。
で、サイバーな人には必ずタケシが迫ってくるんだなっていうのが今回分かりました。
ああ、うん、タケシ、たけしは割とあれだけどね、人間味が出てるような感じだけどね。
あ、えっ、ー、とね、今回の、うん、ゴーストインザシェルは、荒牧さんですよ。
あ、はいはい。
オリジナルのアニメでも、うん、活躍する。はいはい、一応、荒牧さんっていうのは、まあ、旧世代の人っていうか、体もあんまいじってない人だから。
うん。
うん、
やっぱ対比させるんじゃない、じゃあ。
それは。
キアヌ・リーブス的なやつと。
まあそうなんでしょうね。ちょっとこう、人間味がないっていうか。
うん。
うんで、そう、ゴーストインザシェルの時さ、その、肉体をいじってるものと、いじってないものの温度差とかさ、
うん。
うん。あとはこの、いじり具合の度合いによっても、こう、悩みの深さが違うみたいな世界観だったじゃないですか。
そうですね。う
ん、今回その設定がないんですよ。
ない？
ね、正確に言うとね、主人公しか悩んでないんですよ。
おー、なるほど。
うん。
絞ったってことじゃなくて？
絞ったんでしょうね。
あ
とね、そもそもね、サイボーグ技術がね、導入されたばっかりみたいなね、そういう設定に変わってるんですよ、今回。
あ、なるほど、なるほど。
うん。まあ、これはまあ、序盤で、もう、始まってすぐに明らかにさ、うん、明らかになることなんで、ネタバレじゃないんだけど、うん、そう。だから、うん、主人公ぐらいしか、完全擬態化してるやつがいないっていう世界の、
うん。あ、そうなんだ。
だから、主人公のみが、悩んでるっていうか、うん、自分のありかを探ってるっていう状態なんですよ。けどね、オリジナルだと実はその悩みってね、うっすら共通してみんな持ってたんだよ。
うんうんうん、
でそれが織りなしてるこうレイヤーが深みを持たしてたから、うん、そこがなくなっちゃってるから非常に矮小化されてる感じがあったんですね。
おお、うん、そうかそうか。それぞれのグラデーションというかあれがないんだね。うん。
だからゴーストインザシェルのアニメ版の一作目だとうっすらみんな持ってるんだけど一番深いところまで落ちてたのがまあ少佐だった。うんで、うん、まだ周りはうっすら持ってるんだけど、深くこう自覚するに至ってない状況だったんだけど、うん、それが少佐がいなくなって、残されたメンバーたちも もっと同じだけ深い、その、うん、縁に落ちてったっていうのがイノセンスだったわけじゃないですか。特にそれをまあ、代表してたのがバトーだったわけでしょ。
うん。
それってね、要はね、なんていうのかな、こう、一歩後ろから同じ道を歩む人たちっていうのがいないんですよ、今回。
うん、
だからちょっとなんていうのかな、少佐一人が、世界にいるみたいな感じになっちゃって、他がみんなこう、背景の中で対抗してったっていうか、後ろに下がっちゃってる感じが、より一層強くなっちゃってたなっていう、感じがあったかな。だからそういう意味ではね、アニメ版の、イノセンスがあんまり好きではないけれど、でもいい拾い方だなとは思ったよ、もちろん。
うん。
うん。その背景にいた他の人たちも同じ深みに落ちていくっていうのは、まあ、続編としてはすごく叱るべきスタイルだよね。
うん。うん、なるほどね。
うん。っていう点で、なんかこう、継承を実はすごいオマージュであるとか、同じセルフパロディというか、なんか踏襲、型の踏襲をいっぱいしてて、うん、見た目としては非常にサービス精神豊かで、愛もあるんだけど、
うんうん、
本質的な部分での継承は一切しねえなっていうのはありましたね。
うん、まあ、そうね、本質的な部分がより強く、ね、残ってるというか、
うん、
やっぱ本質的な部分が核じゃない。
そう、そこを残して他を変えてきたっていうシリーズだったんで、
う
ん、実は。
そう、そうだよね、うん。
で、それをできたのは実は肩がしっかりしてたから、器がしっかりしてたからだっていう。
器ね、
うん。ということでね、実は中身、一番メインディッシュでね、供される食材とか、器が共通してて、
うん、
それ以外は実は自由だったっていう、メディアだったんですよね。
うんうんうん、なるほどなるほど、うん、それ見えてきたね、うん、なかなかこのシリーズの全体像というのが、
うん、分からんけど他の人はどういうふうに受け止めているのか、何せ息の長いシリーズだけにいろんな、うんね、受け方享受の仕方をしてる人がいるから、これはまあ、ね、僕の個人の感想でしかないんだけれど、
うん
うん、実際評判いい人、いい 面白いって言ってる人もいるしね、今回。
うん。うん。なんかね、ちょっと意見があるなら、ね、教えてほしいですよね。
あ、いや、むしろ面白いかったよっていう人は、ここが良かったっていうのはね、むしろ聞いてみたい感じで。
うん。
今んとこ、なんかね、ツイッターなんかでタイムライン見てたら、あんまりけなし女子いない感じが、
うん。そんな感じだね。僕も見たよ。うん。
でしょ
う。うん。
あれは、なんか、あれかな、ラストサムライ現象みたいなもんかな。
何ラストサムライ現象って。
いや、向こうの人が自分たち大事にしてくれるとさ、なんかよく見えちゃうみたいな感じじゃないですか。
そうね。
ラストサムライって、まあ、いい映画じゃないじゃないですか。
それはね、わかるわかる。わかった、その現象が。そうは言いづらいだよ、でも。
硫黄島からの手紙ってさ、え、
うん、
あの、クリント・イーストウッドのフィルモグラフィーの中でいい作品とは言えないじゃないですか。
わかるけど、それはちょっといい。わかるわかる。ラストサムライ現象ってのが今、わかったわ。
なのかなって。ああ、とは思う。まあ、とわからんけどね。純粋に面白いって思う人も もちろんいると思うし。
うん。
まあ、活劇もふんだんにあるし、退屈は、うん、しちゃったけど、どうなんでしょうね。
でもさ、
うん、
よく、最近どう？このシリーズではさ、よく、うん、あの、なんだっけ？前の、あの SF の怒りのデスロードのやつ、あのシリーズ。マッドマックス。
うん。
マッドマックスとかやるとさ、うん、そんなにファンいたっけっていうぐらい出てくるじゃん。
あれは、さすがにあの、今回、前回のやつかね。
うん。今回どう？こんなに広角機動隊ファンいたっけみたいな。感じになってる？
いや、逆にあれじゃないですか。これまでのイメージと比べたらそんなに盛り上がってなくないっていう。
そんな盛り上がってない？
だから案外こんなもんだったのかなっていう感じはあるけどな。
うん。
だって、そんなみんなが見てる作品でもないんでしょ、あれ。
でも、ほら、マッドマックスだってそうだったじゃん。
あれはだから、それこそ20年ぐらいかけてさ、
うん、
こう、まあ、当時からいたカルトファンが、の、こう、意見がどんどん浸透してきた。っていうのもあるだろうし、うん、まあ、あと映画秘宝の影響でしょうし。
うん。
うん、要は、あれですわな、映画秘宝とか、まあ、町山さんとか、
あ
ね、歌丸さんとか、ああいう人たちがこう、影響力を持ってきたっていう影響は当然あるでしょう。
そうだね。うん、それはあるね。町山、歌丸影響はあるよね。
あると思いますよ。
うん。
で、あと、その、なんつうの、B 級をめでるマナーって、これも多分昔話したことあると思うんだけど、
う
ん、B 級いけてるっていうマナーが、やっぱこうできてきたしね、昔に比べて。
うん、そうね。
そこにこう、すかさず入ってきた素材だったっていうのはあるんじゃない？
うん。あ、タイミング的なところもあるね。
う
ん、
そうそうそう。なんかね、ほら、昔、B 級、B 級言ってる人いなかったじゃないですか。
いないかったよね。うん、うん、いなかったよ、なかった。
本当にさ、一部の人たちが愛好してるから B 級だったんで。うん。
うん、
で、意外とね、考えたらね、ゴースト・イン・ザ・シェルもね、まあ B 級なのかなっていう。
そうなの？
いや、あの、A 級だと思ってたけど、実は B 級なのかなって思ってきた。
え、あ、そうかね。
あ、B 級ってのはあれだよ。クオリティとかじゃなくて。
うん、わかるわかる。
あの、ポジションが。
知名度的な問題で
しょ。そうそうそう。うん、
でもわかんない、うん。なんか日本のアニメーションといえど、まあそんなもんかなと思ったけどね。思ってるけどね。
うん。まあそんな、うん。課題に向こうで知られてるもんでもないと思うよ。
うん。うん、そうそうそう。A 級であっても、あの、知られてないぞっていう。
そうそうそうそう。
うん。だから A 級だと思うんだけどな。
ほら、そもそもさ、アメリカなんかでさ、実はアメコミを読んでるのは、アメコミファンだけだって言うじゃない、よく。
うん。
実は向こうの人って漫画読まないっていうさ。
うん。
うん。それと同じで、向こうに、こう、許容されてる日本のアニメも、向こう、ほんと一部の人が褒めてくれたっていうものなんじゃないですかね。
そうか。
うん。え、だって、逆に置き換えてみなよ。アメコミ読んでる日本人って、ね、今はね、昔に比べたら多いけど、
うん。
うん、そんないないじゃん。
俺ね、恥ずかしいから言わなかったけどね、うん、俺中学の時アメコミすげえ読んでたんだよね。
あ、あれじゃないの。我々だとスポーンの世代じゃないの。
そうだよ、スポーン俺、フィギュアとか持ってたよ。
ああ。でも、あんまりさ、周りにいなかったでしょ？
いなかった、いなかった。
うん、そう。
あの時はね、スポーンとかが割とファッション雑誌で結構特集されて。
なんか、一過性のブームだったんだよね、あれ。
そうそう、うん、カルチャーとして、割とね、うん、そのファッションと結びつきが結構強くて。
ああ。
そうそう、結構俺はね、実は、買ってたんだよ。
今はどうなの？僕はもう、アメコミ全くわからないんだけど、今は結構認知されてさ、 うん、日本でも、ね、好きな人多いじゃないですか。
うん、多いね。
まあ映画の影響もあるでしょうけど。
うん。うん、高校に入ってパッタリ読まなくなったわね。
ああ。
やっぱりね、あのね、読みづらかったっていうのはあるね。
ああ。
一枚一枚の絵とかがかっこよかったから。
あ、じゃあそっちのセンスで読んでたのね。
そうだね。
ああ。それだったらなんかバンドデシネとか行きそうだけどね。
バンドデシネはね、あの、当時やっぱね、そこまでは行かなかったわ。
あ、高いしな、とか。
うん、あ、そうそう。あの、アメコミでさえ全然手に入らなかったしね。
そうだね。
うん。ほんと、スポーンとかさ、すげえファッション雑誌ですげえ特集されてんのにさ、うん、どこにも売ってねえし。
ああ、そっかそっか、うん。そこら辺はね、
書店回った俺も。
ほんと。うん、僕はアメコミ全く行かなかったからね。
うん。
ああ。そうね。あ、バンドデシネってね、それこそあれだよな、アキラとかもそうだもんな。
そうだね。
アキラ、まあ、大友克洋はね、メビウスとか、エンキビラルの影響なわけで。
そうです。あの、ホドロフスキーも、映画撮らなくなった後、ずっとバンドデシネの原作とかね。
そっかそっか。
うん。
ていうか、あれなんだよな、実は ドラゴンボールとか鳥山明もそうなんだよね。
あ、そうなの？
あら、うん、あのタッチ、メビウスだよね。
ああ、まあ言われてみれば、そうか。
あの、なんつうの？
そうだね。うんうんうん。
なんていうんだろう、あの、物のさ、物体の質感を表現するさ、影みたいなのをさ、あの、細かい線をさ、ちょっと、ね、敷いていく。で、うん、ちょっとあの、可愛らしさとリアリティが両方出るみたいな、あのスタイル。うん、あれ、メビウスとかだからね。
あ
れ、だから、あれに影響受けたのって、だから、大友和弘とかさ、鳥山明とかで。
うん。
あと、あれか、早尾さんもそうなのかな？どっちかって言ったら。
そうかね。
あの、要は、流さない線。斜線で、こう、うん、質感を表現していくスタイル。で、こまごまーっとさ、ディテールをさ、詰めていくってさ、
うん、
男の子が好きなね、あのスタイルよ。
そうね、必要なまでに書いていくからね。
うん。
そうか、そうか。バンドデシネの影響か、あの辺は。鳥山明はなんとなく、腑に落ちるな。
うん、似てるよ、やっぱ。
似てるね。うん、初期の頃考えると。
そうそうそう。うん、で、大友はもう思いっきりだしね。
思いっきりだね。
ああ、あの緻密な絵はね。
思いっきりだね。
うん。だからね、案外に、バンドネシネが こっちのジャンルっていうのはね、影響を与えててね。
うん。そうか。俺も中学の頃にバンドネシネとか出会ってたら、うん、それなりに影響を受けたかもね、今考えれば。
うん。と思う、多分。うん、ただ、うん、
今、
うん、高かった、本当に。
そうだね。う
ん、あんま数もなかったし。
うん。
それこそね、映画で言ったらね、あれだよね、メビウスなんかは映画、ね、関わり深い人だし。
うん。
あれ、フィフスエレメントのさ、なんか、コンセプトアートみたいなのってさ、うん、メビウスだっけあれ。
え、そうなの？
あ、がやる予定だったとか、なんか、そんなんだったかな。わかんないけど、あと、エンキビラルって、うん、まあ、バンドネシネの作家さんがいるんだけど、うん、は映画何本か撮ってて、僕よく中学校の頃、エンキビラルの映画見てたわ。これも恥ずかしいんだけどね。
うん。ホドロフスキーのあの、デューン映画化、うん、あれ、メビウスがかなり関わってた、確か。
ああ。
うん。
まあだから、ああいうのは、やっぱ、関連が深いんだよね、うん、あの辺の人たちって。
そうだね。そうだよね。うん、
そうなんだよね。懐かしいね。延期ビアルとか懐かしいな。
俺はちょっと、アメコミ懐かしいな。俺好きだったな。
逆に言うと今あれじゃないですか。天下を取ってるのはアメコミですよ。
そうだね。あの頃さ、うん、もっとがっつり言っとけば。
そうだよ。
なんか、今頃自慢できたな。
そうだよ。
当時は、スポーンと、そう、スパイダーマンと。
うん。
あとさ、あの、いろんな作家がそれこそさ、書いてて、人によって全然タッチとか話とかも違うからさ。
うん。
うん、かなり、この人が好きって、例えばトッド・マクファーレンが好きであっても、その人のシリーズだけ買うってなかなか難しかったんだよね。今では、うん、簡単だけど。
風が出てないからか。
そうそうそう、うん。本当に手に入らなかったから、それでやめちゃったのかもしれない。
じゃあちょっと、あれだったのかな、もうちょっとこの今の流れが早く来てれば、うん、青春が違うものになってたか。
でも、それ、みんなが読んでたら多分読まなかったって感じだけどね。
なるほどね。
当時の自分から考えると。
確かに、でも今のダニエルさんが、アメコミ読んでるイメージねえわ。
そうでしょ。
そもそも漫画読まないしな。
そうだね。
うん、本当に。
漫画読まないよ。うん。
まあ、だから こう、なんていうんですかね、ここのところは本当あれですよね、僕らのこう青春時代の記憶をくすぐられる何かニュースが多いですよね。
そうですね。
うん。あ、うん、そう、だって、映画館でさ、上映前、予告編でね、うん、ブレードランナーの予告編、あ、流れてましたけど。
あ、もう出た。
うん。
あ、そう。
なんかね、原作っぽかったっすね。
原作っぽかった。
うん。あの、
原作、うん、
雰囲気が。
あ、そう。
うん。
それは、どういうあれが？
あ、ね、
うん、
映画前作のブレードランナーはどっちかというと原作とちょっと違うんですよ、やっぱ雰囲気。
うん、
あれブレードランナーってもうほぼ主人公都市だったじゃないですか。
うん、
あの、ね、架空のね、うん、ロサンゼルス。
はいはい、
あの原作の方はね、うん、もっとこじんまりした世界で、あの、はい、なんていうのかな、こう砂漠のな、荒野の中のなんか館の話みたいなパートで終わるんで最後。
うんん？そう、ああ、はい、
最後ね。
覚えてる覚えてる。
うん。がね、今回の予告編を見る限りだとそういう場所だったんだよね。なんか、荒野の中に佇むなんか、洋館みたいなところで起きる話みたいな感じだったから、もしかしたらだけど原作に寄せてってんのかなっていう感じはしましたね。
でもまた、ほら、ね、期待してると、あれですから、
ね。まあね。あ、だから逆にね、期待感高まったんですよ。
お
う、うん、むしろ今までの方があんまりしてなくて、期待は。
うん、
まあでも、しょうがない。記念的な意味で見に行くんだろうなと思ったけど、予告編を見たら、あ、ちょっと逆に興味そそられるかもなって思ったね。
うん。
うん。っていう感じかな。
なるほど。まあ、俺も見たいけどな。なかなか難しいな。あと何かあったっけか。
あとトレインスポッティングですよ。
あ、トレインスポッティングか。
うん。まあ、これは全然ちょっと毛色が違うけど。
まあ、正直、うん。でも俺ね、あれだね。ブレードランナーとかよりは楽しみだな。
多分ブレードランナーより質高いと思いますよ、おそらく。
あ、そう。う
ん、他のそのリメイクとか続編に比べたら意義は全然あるじゃないですか。やる意義。
うん、そうね。うん、
だってみんな年取ってんだから。
リアルタイムなんだから。
うん。で、ね、なんかどうも。
うん、
最近のこのスコットランドとかイギリスとかのなんか問題なんか結構顕在化したような作風らしいじゃないですか。
うん、
うん、
そうなんだ。だからあのね、いやそれこそ本当にさ、当時のユースカルチャーだったじゃない。
うん、
消え入りそうな、
うん、
それが末路どうだったか、どうなったかっていうのをね、
うん、
見せてくれるのかなとは思うよね。
まあろくなものにはなってないのは間違いないんでしょうけどね。あいつらは、
うん、
まあほら、スコットランドの独立の話とか、ね、
今
ニュースになってますから、そういうのが多分、
熱いですからね。
影を落としてるんじゃないですか、その作品の中でも。あ、てか、もともとあったからね、そういうのが。
そうそうそう、政治的なところの中で動めく感じがあったよね。
そもそもイギリス映画でさ、ロンドン以外を舞台にしてるものって、その色が必ず出てるもんだからな。
必ず出るよね、そうそうそう。
やっぱり本当根深いんだなと思うもんね。
うん。
もう外国だからな、あれ。
うん。
あの4カ国はな。
ね、そうそうそう。ね、本当だよね。
連合王国ですからね。
うん。なんか、うん、俺もなんかあの、独立の話が出るたびに俺、
うん、
国旗どうなっちゃうんだろうって心配になるんだけど。
あ、ユニオンジャック。あれ組み合わせだからね。
ユニオンジャックってすごいかっこいいじゃん。
うん。
まずそれ最初に考えちゃうってことはかなり浅はかだよね、俺もね。
いや、まあ、でも大事なことなんじゃないですか。
うん、あれさ、パンクのモチーフじゃないですか。
そうだね。うん、
ロンドンパンクの。
うん、
だから、おーおーおおと思うよね。
いや、でもなんか、いいじゃないですか。パンクが連合王国時代に生まれた文化だっていうふうに年表に載ってくれたら、かっこいいと思いますよ。
いや、なんか俺ね、その、前ね、
うん、
パンクが教科書に載ってて、ちょっと吹いちゃったんだよね。
あれかな、資料集の方とか。
資料集と、あと、音楽の教科書とか、ちょっと出てて。
まあ一応音楽
史だから
な。
なるほど。こうやって逆襲されるんだなと思った。
あ、権威に取り込まれてって。
そうそうそうそう。うん。
そういうもんですよ。
うん。
うん、要は文化にされてしまうんだよな。
そう、
うん。
でもまあそういうもんなんだなとも思ったけどね。
そうですよ。文化にされるっていうことは、要は標本にされるってことなんですよね。
う
ん、
そうね。
うん、で、パンクってもう標本ですよ、
うん。うん。その瞬間にパンクのね、真のエネルギーが失われるから。だからパンクは瞬間だと言われるんですな。
ああ、なるほどな、
うん。
だからそういう点で言うと、 トレインスポッティングなんかをさ、そうやって標本になってた音楽がいっぱい流れたわけですよね。
そうだね。
うん。で、今回もな、そういうの気合い入れるんですかね。
あ、そういえば音楽ってどうなんだろうね。あれ音楽すごいいいもんね。
そうそう。で、前作もさ、使われ方に意味あったじゃない。うん、
なんていうか、ありましたね、
うん。ちょっと手前の音楽なんですよね、あの時代からしても。
うん。うん、
わざと。
うん、うん、うん。そうそうそうそう。
で、ある種終わった人たちの流してたんですよね。
そうね。う
ん、まあ、あれによって復活するんだけど。
あれによって復活するんだけど、ちょっと忘れ去られそうな感じの人たちだったね。
うん、そうそうそう。だから、なんていうのかな、終わったも人たちの音楽を聴きながら、人生マジ終わりかけてる奴らの話だったから。
うん。うん、それで、割とね、土地柄としてもね、
うん、
切り離されてるというようなところがあってね。そういうのと、割と被るところがあって面白かったけどね。
じゃあ、このまま終わらないために、何をすべきかっていう話だったんだけど、
うん、
今回多分都市的に本当に終わってるのかどうかが結論ついてしまう年代に入ってるわけでしょ、みんなが、
うん、
そんな映画絶対切ないじゃないですか。
うん、
うん、それをね、
そうだよね、
うん、僕らまだジャストじゃないんだけど、ちょっと上の世代のトレースポッティングファンが見たらきついんじゃないかなと思うんですよ。自分の人生も重なってくるじゃん。
そうだよね、う
ん、でもちろんそこに意義がある作品だろうと思うけどね、
うん、
だから結構えぐってくるんじゃないかなって気は、予感としてはありますよね。
う
ん、
そうだよね、うん。あのままユースカルチャーのテンションでいけるわけないからね。
そうそうそう。だいたいそもそもあの作品を僕らはどうやって受容したのかが、いまいち思い出せないんですよね。あれ、共感できなかったはずなんですよね。
共感はできなかったけど、
うん、
まあでもほら、あそこまでひどくないけど、ろくでもない人とかいたじゃないですか、うん、周りに。
ああ、まあいましたね、
うん。
うん。乱暴な人たちね。
そうそうそう。うん、それでユースカルチャーを感じましたね。なんか俺、割とそういう中に今いるんだって思ったよ。
うぜえ先輩ね。
うん、そうそう、うぜえ先輩。いや、うぜえ、あれもいたけど、同い年もいたけど。
同い年もいたけど、ベグビーみたいな、ミニベグビーみたいな人ってのは我々の地方にもいましたからね。
うん、いるいる。
うん。
そうそう、割とそういうので。
そこに共感
いや、友達の配置。
ああ、そうね。うん、
象徴してるじゃん。
確かにそこはあるわな、うん
うん。
自分はスパットなのか、レントンなのか。
そうそうそう。うん、
あとは、もう一人忘れちゃったわ。あ、シックボーイ。
シックボーイね。
うん、シックボーイとあとトミーね。
うん、トミー？
トミーって
あトミーね。はいはいはい。
最初スポーツバカだったやつ、
うん。
うん。でも最終的に薬でね、死んじゃうっていう。
死んじゃうやつね。
うん。まあね。まあなんか、郊外というか、衛星都市、で、こう、うだつの上がらないね、青春時代を送っている、なんかこう、やだみっていうのはわかるけどね。僕らも、
うん。そうね。
ちょっとこう、東京からは、遠くもなく近くもないみたいな、ところの、
うん、
ところでなんとなくこう、憧れながらも、特に何もすることがない、暇な日々みたいな。
そうだよね。だからあれが刺さったのは俺らよりちょっと上だよね、確かに。
だろうね。うん。
ああ
、でも、あれがさ、すごくスタイリッシュに受け入れられてるっていうのはちょっと謎だったね。
あ、そう。
ちょっと。
でも、それは、ビジュアルと音楽だとは思うけどね。
うん、でも、内実としてはめちゃめちゃみっともない男たちのみっともない話だったわけじゃないですか。
うん、
あれって。
うん。
てか、バッファローとかもそうなんだよな。なんか、みっともない男たちの話ってかっこいいんですかね。
あれ、本国でもスタイリッシュな受け取られ方だったのかね。
いや、もうちょっと刺さってたと思うよ。特に、イギリスなんかはわからんけど。
うん。
うん、なんかもっと身につまされたような見方してたんじゃないかなって気するけどな。
うん。そこはちょっと違うかもしれないけどね。
うん。例えば今で言ったらなんだろう。埼玉のラッパーとかさ。
はいはいはい、
サウダージとか、うんうん、ああいうものだったんじゃないの？わかんないけど、
うんうん。
あれをさ、まあ日本でも受けてるけど、スタイリッシュだとは思わないじゃん。うん、
そうですね、
うん。
うん。地方のやだみですね。
そう、地方のうわーっていう、なーっていうさ。
うん。でも、トレースポット最後一応、あれじゃないですか。抜け出すような終わり方をするじゃないですか、そっか。
そうね。友達を捨てなさいっていう結論は、すごく斬新でそこは刺さったね、
うん。
うん。
またその見せ方と音楽もかっこよかった
ね。あれはかっこよかったな。ボーンスリッピーが流れるっていうな。
うん、そう。あれはもう、あの瞬間かっこいいよね。やっぱ流れ始める瞬間は。
あれかっこいいっていうのは恥ずかしいけど、あれはめちゃめちゃかっこいい終わり方だったんだよ。
めっちゃかっこよかったね。
当時。
ほんと。
俺だって、まあやっぱ、見たの中学校ぐらいだったかな、
うん、中学校。
うん。 なんちゅうかっこいい終わり方の映画だと思って、あれ、あのラストだったから、面白いと思ってたのかもしれないね。
うん。あとオープニングですよね、イギリスの。
あ、そうそうそう。
うん。
ドラムのね。
そうそうそう。うん、あれ、かっこいいよね。
でもさ、あの、うん、トレインスポッティングの音楽の使い方ってちょっとずるいよな。
え、そう？
だって肝心な部分使ってないじゃん。
そう、そうね。
イギーポップもさ、うん、あと、うん、あれ、ブロンディもさ、
うん、
あの、歌聞くとさ、そんなでもないんだよ。
そう、あの、イギーポップのあの歌もさ、うん、あの、本当に、かっこいい部分は、あの、最初のところ
なんだよ、ね。最初なんだよ、そうそう。
うん、そうなんだ。
ブロンディもそうなんだよ。
イギーポップの、イギーポップの曲ってそういうの多いけどね。
多いんだよ、そう。うん、
そうね。う
ん、これあの曲だ、つって、後でね、フルジャグで聞くと、う、
う
ん、
うん、
お
う、
っていう。
まあ、あの、映画で使われた部分はかっこいいわ、みたいな感じでね。
そう、だからね、あれね、なんつうのかな、うん、劇伴っていうかね、曲じゃなくてね、BGM 的に使ってるんですよね。うん、そこがちょっとこうね、ダニオールズリーなっていう。
うん。
うん、なあ、僕はあの、レントンのベッドシーンすごい好きだもん。
レントンのベッドシーン、ああ、はいはいはい。
ブロンディが流れて、うん、そう。あの、なんか、サッカーの試合とさ、オーバーラップさせてさ、っていう。あれは、なんだっけ。イワン・マグレガーの嫁が唯一嫉妬したシーンらしいですね。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。まあ、だね、プロだから別にベッドシーンなんとも思わないんだけど、あの、ケリー・マクドナルドとの、あのベッドシーンだけは腹が立ったって昔なんかのインタビューでした。らしいですよ。
あ、そう。
うん。まあ、
そうか。
いや、なんか、そんだけなんか、あのベッドシーンって良かったんですよ。
うん。
うん。
懐かしいな。
まあ、あれだよね。ほんと郊外ですよね、あれは。
うん。
郊外文化っていうか。
うん。
あれはだから、やっぱり、あれも実は器の話なんでしょうね。
うん、そうだね。うん、そうですね。
あの街自体がやっぱ主人公だったんだろうね。
うん。
うんうん、そうね。やっぱそういうの大事よね。昔ほど僕はでも、どっちかというと人間寄りになっちゃったかなってありますね。あの、興味の、興味の、
うんうんうん、
創作物の興味の対象は。
うん。
うん、結局そん
なのか。それはちょっと昔のイメージからすると意外かな。
ああ。
うん。
まあなんかこう、あれなんですかね。結局街作ってるの人なんだよなってなっちゃうんですよね。
うん。
うん、昔はね、街は人を作ってるんだと信じる年があるんですよ。年頃が。
うん。
うん。
うん、
環境が、なんつうのかな、その人を形成するのと同じように、街が若者とか文化を作ってるんだって。街が、うん、街の側に意識があるっていうね、そういうことを信じる、うん、信じた時代がある。それが、うん、結局ね、でもそれは作るのはやっぱ人間なんだよなってなっちゃってるね。
うん。うん、
押井守も同じようなこと言ってましたからね。
最近、
この今回の映画のインタビューで、なんかね、人間に興味があるみたいなこと言ってて。僕は今人間にしか興味ないみたいなこと言ってて、あれ言ってること違うねっていう。
うん、
全然昔逆のこと言ってましたよねっていう。
まあ、でもそれは野木さんもそうですからな。
そうそうそう。そうだから、
うん、
うん。歳月であるとかさ、
うん、
あとはこう、世の中の動きを見てったら、うん、なんとなく結局そっちになっちゃうのかなっていうの、
うん、
あるんでしょうし、あとフィジカル、
うん、
もう非常に重要なんでしょうから。
うん、
例えばあの人がこう空手とかをやったりとかさ、うん、犬が死んじゃったりとかしてさ、いろいろと価値観変わってったんでしょう、肉体から、うん。僕も多分肉体から価値観変わってるんでしょうしね。
うん、
ちょっと昔に比べたら、なんていうかこう、持病みたいなものを持ったりとかさ、体の調子が昔ほど思うようにいかなくなったりするじゃないですか。
うん、
我々のぐらいになってくると。
ね、うん、
ねダニエルさん、あれだもんね、デビューしてたもんね。
え何
いや、あの、髪の毛。
そうだよ。僕はね、この年で僕は白髪染めデビューしましたからね。
でしょ？
ああ。そうそうそう。すごい。野木さんちょっとどう？白髪、大丈夫？
僕は白髪よりどっちかというと交代する方だから。
あ、マジですか？
うん。まあそれはもう、なんつうの、遺伝的に分かってたことなんで。
うん。
だから僕、ほら、あれじゃないですか。もう、丸坊主じゃないですか。
そうですね。
うん。
そうかそうか。
うん。
それでもう割と解決してるか。
解決。まあ、あまりこう、気をわずらわすことはないね。
うん、
まあ、ただ、年は感じますよ、いろいろ。
いや、感じますね。
本当に。
うん。まあ、あれですね、アンチエイジングって考えがあんま好きじゃないけど、いい感じでエイジングがしたいなとは思いますね。うまくバランス取りなが
ら。緩やかに抗うみたいな。
そうですね。抗うというか、
まあ、
順応して、順応でもないか。うん。
まあ、その場に、 ふわふわ浮いてる感じ。
うん、そうだね、うん。割とその年なりの、で、最高のパフォーマンスを
、まあ、それはそうだ
よ。維持しようかと思うけど、うん、無理は しないよ。
そうね。まあ、その年でできる、うん、一番いい状態っていうのは、まあ、あるわけだから。
そうそうそう、う
ん。それをどこに設定するかが人によって違うわけだからね。
うん、
人によってはもう20代と同じポテンシャルを保ちたいっていう人もいるんだろうけど、
うん、
それよりはもうちょっとねっていう分層法にっていうね、
うん、なんかフィジカル変わっていくとやっぱ考え方も変わっていくし、考え方が変わっていくことに興味がやっぱあるね。
そうね、これね、うん、僕こういうこと言ってるねやつはあの凡人だと思ってたんですよ、若い頃。
そうそうそうそう、
あの自分が20代の頃30過ぎて、お前ら30過ぎたら変わるぞ本当考え方が、うん、とか言って、うん、いやそれはあんたたちが普通の人だからでしょみたいな
ふう
に思ってたんですよ。もちろんね、本当物の見事に同じ鉄を踏んでますからね。
そうそう、うん、本当だよね、
うん、
こうはなるまいと思ってたのになっていくよね。
それで多分同じことをやってしまうんだろうな、若い人に。
そうなんだよね、
そこがね、うん、僕の今の課題なんですよ、
うん、
当時の自分を思い返して常に自己点検して反省しながらこうね、うん、選ぶりたい、
うん、
若者に選ぶりたい、
うんうんうん、難しいんだよね、それが本当思っていた以上に難しいね、
うん
うん、
でもまあ今ねちょっとこう体とか年の取り方みたいな話になってるけど、さっき言った映画とかさ、うん、そのね創作に対する受け止め方もだいぶ本当に変わってきてるんですよね、
うんうんうん、
それはだからダニエルさんもそうでしょう、おそらく。
そうですね、
絵描きずっと絵描きではあったけど20代、うん、ね、学校で絵描いてた時と今とでは違うでしょ、やっぱ
全然違うよ、
うん、
やっぱフィジカルもか、ね、やっぱ関係してくるし、
うん、
自分がこういう絵描くなんて思ってなかったっていうのもあるし、
そうそうそう、
うん、
だからさ僕らはさ、まあ、また話器になるけどさ、器ずっと一緒なんですよ、うん、ずっとね、
うん、
でも入ってる食材全然変わってるよね、
変わってるね、うん、
これだから器がもしもなかったら、うん、食変えてますよね、本当
、うん、そうだよね、
だから本当に器は大事にした方がいいなって思いましたね、
うん、そうね、器が割とクオリティをね、
そう
支配するね、
支配するよ、それ
は、うん、
だから決してあの本質論にばかりとらわれないで形を大事にするってことも ね、
そうね、
言っていきたいですよね、
うん、
うん、そうなんですよね、
考え方が変わるっていうことにあまりマイナスにならない方がいいよね、
そうそうそうそう、
うん、
考え方が変わっちゃって全部が変わるってことはそれ器がないってことだから、
うん
うん、側はしっかり持っとけばあとはね、いかように変わってもなんとかなるもんですよ、
うん、
収まるべきところに収まるし、
そうですね、
うん、って感じかな、これはそうね、まあ、僕が影響を受けた作品ですよ、ゴースト・イン・ザ・シェルのアニメ版はね、
うんうん、
っていう
がっつりでしたね、
うん、
フィジカルの話までになって
。あ、でも通じるとこで ではあります
か、ね、そうですね、うん。そうです。もちろん、もちろん。
だって、アンチエイジングのさ、究極はさ、擬態化じゃん、
ね。
完全擬態化じゃないですか。
うん。うん、切り離すっていう。
そうそうそう。性老病症をね、克服した先に何があるかっていう。
うん、
そうしたらもう僕らはね、あの、情報の海の中に行っちゃうわけですから。
うん。
うん、イノセンスでね、草薙元子のセリフでね、うん、印象的なのは、今の私に葛藤はないわっていう言葉があるんですよ。
お
お。これですよ。
そうだよね、うん、今の話をね、
葛藤がないっていうのはフィジカルもマインドも、
うん、
もう全てをね味わい尽くした先にしかないもんだからな、
うん、うん、
まだまだ我々には葛藤はずっとあるんですよ、
そうですよ、フィジカルからやっぱ葛藤しないと、
そうだね、
うん、
うん、まあもちろんダニエルさんなんかは創作からも葛藤得ないといけないし、
うん、
うん、でも当然あと私生活からも葛藤得ないといけないわけです ね、
うん、
ねお子がまた一人生まれていろいろ実生活上の苦労も多くなるかもしれないけど、その葛藤がまたね側を強化していくことになるんで、
うんうん、でもやっぱこの数日間本当に子供のことばっかりだったけど、
うん、
あれだね、アートに関する小難しいこととか一切考えない生活が続くじゃん、そこで、ね、結構ね、保っていくのは難しいね。
ああ、やっぱりちょっと。
プラス、
うん。生活に引っ張られちゃうか。
引っ張られちゃうし、
うん、
なんだろうね、これまで自分が考えてきたことは割と薄ーみたいな思うし、
まあな
ぁ。アートなんて関係ねえし、みたいな思うし、逆に、あ、そこから何か 見えてくるものもあるのかなと思ったんだけど、それってこれまでの自分が考えてきたこととか、あの、いわゆるアートの歴史とか、そういうのとか全く関係ないかもしれないっていう恐怖。
ああ、うん、そこはだから今抱えてる正念場ではあるよね。だって早い話がさ、うん、絵描くよりもさ、子供たちの方が大事なわけじゃないですか。
そうなんだよ。うん、なんか、コンセプトなんてどうだっていいみたいな、
そうそう
で感じになるんだよね。
他人が綺麗事を言うんであれば、そういうところが必ず創作にも生きてくるからとか言うけど、それは余裕ができてからの話でね。
う
ん、
そうそうそう、
まずあるのは生活だから、
うん。
うん、ってとこだからな、
うん、でもな、この先に何が見えてくるのかっていうのはちょっと楽しみではあるけど。
まあね。
うん。なんか割とね、割と今無に返してる俺は。
ああ、それはでもいいんじゃないですか。うん、ちょっとこう、虚心段階というかこう、落ち着いてこう、あまりこう、どちらにも寄らずに、淡々とその日々を処していくっていうことの方が大事な時ってあるからね。
そうそうそう。うん、
なんかね。
だけど、うん、このまま筆が止まりそうでちょっと怖いなっていうのはあるね。
でもなんか逆にそこで筆が止まらないようにどうにかしなきゃって焦っても多分ダメだよね。
うんうん。それはね、俺、最近気づいたけど、ダメな時はダメだから俺やらないようにしてんだ。
うん、それは一番いいと思う。やっぱ、うん、うん、ちょっとこう、電気があんまり通電しないときはもうオフしちゃった方が。
そうそうそう、そう、うん。その方がはるかに。
まあね。あとその、うん、書く、作りたいっていうね、欲求っていうのはさ、ほんとあれ生物じゃないですか。
うん。そうね。
昔ほんと扱い難しかったよね。うん、そう、創作、
難しかったね、
創作意欲の扱いって。
意欲。あ、俺、割と
高かった。
未だに悩む。
あ、今
でも。いや、悩んでる、今でも。うん。
あれ、
うん。
いや、どうぞ。うん、
割と、結構、ストイックな感じで見られるんだけど、
うん、
ストイックに抑制して、作品を作ってるような感じで見られることが多いんだけど、
うん、
結構ね、そうでもないんだよね。
あ、そう。
うん。結構、俺、ブレるし、
流される
ったり。流されるし、浮き沈み結構激しいんだよね、俺。
ああ。
うん。そこと付き合うのは結構難しい。
なんでしょうね。
うん。
まあ、当然好きは好きじゃん。やることって。
うん。そうそうそう。
でも、だからこそ、落差激しいんですよね。やる気あるときとないときのね、
う
ん。
そうそうそう、うん。激しい激しい。
あのね、ちょっと好きぐらいだったら、割とこう、常に同じテンションでやれるんだろうけど、
うん、
まあ、メインってね、疲れますからね。
うん。
うん、今日見たくねえなっていうことあるんだよね。
あるある。
うん、
あと本当に、逆に、ちょっと離れちゃったらもうやりたくないなって思うこともあるし。
あるね、それも。
うん。
だから昔はこう、なんつうのかな、作業を維持するために、半ば自己催眠かけるみたいな。
うん。
なんつうのかな、スポーツ選手が験担ぎするみたいに、こういう、うん、なんつうのか、動作をするとか、こういう段取りを踏むとやる気が出るみたいなの。が、自分の中であったりとかするんだよ。
うん、
とか、
うん、分かる分かる。
必ずちょっと本気でなんか作業したいなっていう時は、この作品を見るとか、
うんうんうん、
ここへ行ってこの風景を見るとかっていうのは、それが好きだからじゃなくて、それが必要なんだよね。
うん、うん、そうそうそう、段取りがね。
で、その段取りをしないと、そのモードに入れないっていうのは好きって言えるのかと、うん、こう、反問したこともありますけどね。
うん。だから俺、本当にさ、子供のバタバタで作りかけの作品があったんだけど、
うん、
久しぶりに今こうやって見てみると、うん、なんだこれと思うもんね。
あ、ちょっとこう、ある意味シラフに戻ってる状態で見てる感じ
が。そう。テンションがちょっと切れちゃったからさ、一回。
ああ、
うん。
そこだよな、
うん。そう。コンセプトなんてどうだっていいみたいな感じになっちゃっているからな。まあ、ちょっと、やばいな、
ね。僕はそういう時はね、全然違うことをローテーションでやるっていうスタイルだよね。
うん。
うんうん、確かにな。
割とね、そこ、難しいんだよね、付き合うのが。
ああ。
うん。
なんかあれなんですかね、なんか、違う、同じ方向に向かってるけど違うものをもう一個やるとかっていうのはダメなんですかね。
それもね、やってみた。バランス取るために。
うん。
うん、それでもダメだね。
ダメか。
うん。逆にね、仕事がバランスを取ってくれるときはある、でも。
ああ、それはね、あると思う。
日常の。
うん。うん、そうそう。なるほど。じゃあ今、その恐怖があるわけですね。
そうそうそう。
ちょっとこう、島からちょっと離れちゃってるんじゃないかって。ちょっと沖まで来ちゃってるんじゃないかみたいな。
うん。うん、そう。あと、アートって本当に有用なんだろうかみたいなところまでちょっと今切ってしまった。
本当ですか。それは結構深いですね。まあでも、その、なんつうのかな。 それに思い悩まなくなったらやばいと思いますよ。やっぱり、うんうん、自分の、まあね、自分のやってることにどういう意義があるんだろうって、こう苦悩しないままやっていることの方が危ないですからね。うんうん、ある日突然それがないって否定された時にポキッと折れますからね。
うん
うん、やっぱりこう、懐疑的な精神と、ね、自己批判と自己点検の繰り返しですよ。
うん、
ああ何か続けるっていうのは、
うん。
で、その点検を怠るようになってった時に多分人は緩やかに死ぬんだと思いますよ。
でもそれ結構マインドじゃん、これ。
うん、
結構ね、フィジカルで来てるんだよね。
フィジカルで、
うん、
ああ、それはね、フィジカルっていうのは、体がきついとか。
それとも。そう、体がきついっていうか、体、なんだろう、ね、絵を描くという作業から得ることもあったわけ。
あ、フィジカルでも。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
だけど、その影響がちょっと今、失われかけているから。
その影響っていうのは、絵を描くことによって、なんつうの、その手から何かあるんですか？
そこから返ってくるレスポンスによって、またそのさ、自分がマインドと結びつけられるっていう感じ。
ああ、はいはいはいはい。
アートマインドと結びつけられて、うん、またうまくフィジカルと動いていくんだけど。
なるほどね。
マインドが一体となって。
うん。あ、じゃあちょっと。
結びつかない
。ちょっとあれなのかな。絵を描くという行為とか動作と、心がちょっとちぐはぐになってる感じなんですかね。
う
ん、
そうそうそう。ちょっとちぐはぐになってしまった。
それは、でも、とどのつまりやっぱりマインドの問題なんだと思いますよ。マインドがフィジカルに寄せてないんじゃない？
うん。
マインドが心が体を愛していかないと体ってのは答えてくれないですからね。
うん。
で、単純にあとね、我々そろそろ体がね、僕らの心に答えてくれなくなってきてますから。
うん。それはね、ちょっと感じてますよ。
多分それがね、形がなんか変換されて、なんか絵を描くというところにも出てきてるんじゃないかしら。
ああ、そうかもしれないね。う
ん、それは単純になんか、例えば昔できた運動が今できないっていうのと、実は延長線上にあることなんじゃないかな。
う
ん、
ああ、それは、ああ、そうかもしれないね。そうか。スピードが違うからな。
そうそう。
マインドとフィジカル。
ね、昔、もっと早く、手早くイメージできたものが形にするのにちょっとタイムラグがあるとかっていうのもあるかもしれないしな。
うん、そうね。
なあねえ。なんかこうね、今日はね、それてるようで実はそれてない話をしてましたね。
そうだよね、うん、そうそうそう、それてないよ、うん、
心と体の話ですからね。
心と体の話ですから、うん、
ゴーストインザシェルですから。
ゴーストインザシェルです。
いやね、僕らの ゴーストとこの肉体の話ですからね。
そうですよ、うん、どこに宿っているのかという。
そうだね、
いやいやいや、まあそんな感じですな。
ですね。
すっげえ長かったね、今回ね。
長かったですね。意外とね、うんうん、軽く話し始めたんですけど。
本当だよ。
うん。まあでも、おおむね、繋がったじゃ繋がったですね、うん。話的に。
繋がって繋がってる、話的に。
影響受けましたから。うん。
逆に鮮やかに繋がったよ。
ああ、むしろ、回帰したね。っていう。
そうだね、うん。いい感じだったな、逆に。
すごい、自画自賛。いつもね、フラフラしてるからね。
フラフラしてる。そうですね。これをね、聞いてくれてる人、年齢とかも全くわかんないから、まあ大体同じぐらいかなっていう人が多いかな。
多分30代の人が多いんじゃないかな、うん、多分。
まあメールくれた人で20代とかもいたけどね。
あ、そうだっけか。うん、
もちろん。うん、いたいた。だからまあ、でも、基本的に、ね、そんな10個とか離れてるような感じではないよ。
とは思うけどね。うん。だから結構こう、思い返した時に同じようなものを受容してるってこともあるんでしょうし。うん、だからこういう作品のね、うん、感想とかっていうのは結構聞いてみたいけどね、
うん。うん。もうちょっと上の人いたわ、でも。
あ、そうだっけ
か。結構上の人、うん、結構上の人もいたな。
ああ。
逆にね、ちょっと世代が違う人からの意見っていうのも聞いてみたい気がするんだよね。
そうだね。だって、うんね、なんか散々僕らの、ね、中学校の頃はとか言ってるけどさ、20代の人なんかさ、うん、生まれてなかったりするしね、うん、
そうですよ、
うん、そうなんだよな、95年とかだってさ、知らないもんね、
うん、
そうだよ、僕らが95年ってすごい年だったよなとか言っててもはって感じだもんね、
うん
うん、で僕らにとっての95年が今の20代ぐらいの人たちにとって何年なのかっての知りたいね、僕は逆に。
ああ、なるほどね、うん、ターニングポイントですね。
そうそうそう。なんか、何か文化を感じたっていうか、うん、自分と世界との関係を図るなんか基準みたいなものを目撃した年って多分あるんですよ。それ、個々に、うんうん。それは知りたい。
うん、そうだね、
うん、教えてください
確かに、うん、
いたら、
うんうん、あとねあれですよ、
ええ、
ずっと僕はねこれを言わなければいけないと思ってたことをちょっと今言いますよ、
はいはい、
いやめ、ま、ずっと前本当にもう1年ぐらい経ってるかもしれないんだけど、
うん、
あの前にさ、ラジオネームはカバコボさんですよ。フィンランドサガという漫画をおすすめしていただいて。
ああ、はいはいはい。
うん。野木さんがフィンランドサガと間違えた。
間違えたっていうね、うん。
うん。僕もね、ちょっとこれをすぐ読んだんですけれどもね。ちょっとあんまりちょっとハマらなくてですね、
うん、
正直なところ。いやもう本当正直に話すのがちょっとあれなんだけど、ね、
今。
うん。ちょっとでも言わなきゃなってずっと思ってたの。
ああ。うん、あ、そうそうそう、感想っていう話になってたからか。
そう。で、せっかく送ってくれたのに何もあれしないのはちょっと申し訳ないんだけど、ちょっと、うん。
マジで、マジなんで今なんだよっていう。
いや、ほんと、でもずっと引っかかってたんで。
あ、そうなんだ。うん、ちょっとあれが喉に刺さる小骨だったんですか。
そうなんです、実は。
ああ、そ
っ
か。
と言わなきゃなと思ったんだけど。
あ、うん、本当はそっか、直後に感想を言うべきだったんだけど、ちょっとハマらなくて、言いづらくて、うん、ついつい時間が経っちゃったってことが。
そうなんです。
小学生
か。そうなんです。
ああ、なるほどね。それはしょうがないもんな。
うん、あ、テーマ的にちょっと面白いなと思うところあったんだけれども、なんかちょっとね、ハマらなかった。
なるほどね。それはしょうがない。だって、逆に言えば僕らがね、面白いよって言ったもので全然刺さんないっていう人もいるだろうし
ね。もちろんそうですよね。
そうそうそう、うん。
でもあれですよね、あの、勧められたものは必ず僕はあれですよ、読みますし、聞きますし、見ますよ。
まあ僕もそうですよ、基本的に。
うん。うん、そうそうそう。だから、何かあったらちょっと懲りずに、また送っていただきたいなと思いますし。
そうですね。まあ、あと、うん、そうですね、さっき言ったように、あの、95年教えてくださいっていう。
うん、でもね、そのさ、うん、あなたにとっての95年教えてくださいって、教えてほしい人はさ、うん、95年通過してねえからさ、95年がどんな年だったかもわかんねえからさ、わかんねえんだよ。
質問の仕方がもうわからないっていうね。うん、なんだろうね、あ、自分に気づいた年だよね。
自分に気づいた。
やべえ、違うわ、これやめたほうがいいな。
ということでそろそろ締めましょうかね。
はい、
これもう本当ね、いつもねこれ締め方が分かんない。
そうなんだよね、さっきからね、うん、こう僕はね餌を投げてるんですよ。
餌をスルーしてる。ということでまあね、何でもいいので、ね、ご感、感想でも何でもいいので送っていただけると助かりますね。はい、
はい、
ということで、この番組は誰からの提供も受けずにお送りいたしました。さよなら。
はい。
ああ、頑張ってますよ。